のびついってプレゼンツ、のびつア
ート。どうも皆さんこんばんは、東横名人でございます。9月の半ばからお届けしているこの長野収録シリーズなんですけど、今回は第2週目になるんですけども、またこの方です。どうぞ。
たびたびすみません、坂本です。
たびたび坂本さんなんですよ、
ね、そうですね。
本当に長野でラジオをするなんて全然思ってはなかったんですよね。
まあそれはね、
うん、
長野に住むと思ってなかったですからね。
ますね、
はい。
こんなことってあるんだな。
なんかそれ俺に会うたんびに言ってません。
いや本当に思うんですよ。
山梨でやるとは。
どこでも言えるから便利やなっていうのもあるんですけど。
うん、いやそのうち逆になりますからね。
え？
いやまさか大阪で撮るとはね。
ってことになるかもしれないですけど。
うん、
まあ今週は先週のね後半で話していた、
はいはい、
オナホールの話を最初しようかなと思うんですけど。
はい、
まあでもね、まあオナホール買いに行きました。買いに行った後で。
うん、
後楽園っていうラーメン屋さんって全国に多分あると思うんですけど、
はい、
僕行ったことなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。
僕はね、長野に来て初めて入りました。
なもんでしょ、うん、後楽園たまにあるんですよ、東京も。
俺もね、なんかどっかに行った時に、うん、見たことはあるんですけど、
うん、
基本大阪にいる時は、やっぱり、王将に入ることが多いじゃないですか。
ないんですよね、やっぱりね。うん、で、うん、まあ、なんか中の、店舗の中見ていると、うん、まあ、会津地方で育った人がどうのこうのとか書いてあったから、まあ、はい、会津の出身の会社みたいなんですけども、郡山市、田村町、金谷、うんぬんって書いているんで、あ、まあ、その辺なんですね、
本社は。福島ですね。
福島ですね。
はい、
で、その後楽園は、まあ、フランチャイズで、店舗をどんどんどんどん拡大しているっぽいんですよ。
はい。
まあさっきも言ったところも多分フランチャイズなのかもしれないですね。
うん、
で、ちょっとびっくりしたのが、
うん、
これね、
うん、
前給制度っていうのを、
うん、
いや、前給制度っていうよりも、まず、アルバイトなり、社員募集を、メニューがいっぱいあるんですよ、後楽園って。
はいはいはい、ありましたね。
塩パイタンラーメンがどうのこうの、わーってあって、多分普通のレストランよりも数がはるかに多い。で、その中に、社員募集があり、
うん、
まあ、アルバイト募集かな。その裏面は履歴書と、この文言が入ってたんですよ。前給制度って何ってあったんですよ。
まあ、そもそもあっこに履歴書載せる意味が俺にはよく
わからない。
うん、
まあ、勢いで、今ここで書けよみたいな感じなのかなって思ったんですけど。
その割にはなんかラミネートしてあるからね。
そうそうそうそう。で、まあ、4コマ漫画みたいな書いてるんですね。明日デート。お財布がピンチ。給料日前。そんな君に前給、よっしゃーってなってるんですけど、前給は給料日前にお給料の一部を受け取れる制度です。前給の4つのポイント。1、携帯電話から簡単に申し込めます。すごいですよ。携帯電話から申し込めるんですよ。
店長すいません。明日ちょっと女と会うんで、前借りさせてもらえませんかね。
女とね、
うん、
で、
っていうやつでしょ
多分。2、東京都民銀行のサイトだから安心。
意味分からへん、どういうこと？
東京都民銀行のサイトだから安心。いやいや、まあ怪しげなとこじゃないよ。とかそんなじゃないよ。
いや、怪しげって言ってるわけじゃないですよ。
消費者金融とかじゃないよ。大丈夫だよ、会社からのお金だよ。
うん、うん、
うん。3番、早ければ翌日お給料受け取り口座にお振り込み。
うんうんうん、あ、それ何時までとかあるんでしょうね、おそらく。
多分ね。
うん。
その、不当たりみたいな感じになったりするんですかね。
不当たりって。
4番。店長の許可はいりません。店長って言ってたじゃないですか。
言ってたじゃん。前割りしに行くときは店長に頼みに行かないとダメなんでしょ？
うん。
ダメだって言われるわけじゃん。
で、前給の仕組みはとっても簡単。給与振込みの時に、前給した金額が引かれますと。っていうことなんですね。
うん、
前給利用にあたっての注意。前期は働いた分の一部を給料日前に使える制度です。ご利用には契約書が必要です。そうなんです。口座振込み、口座確認のため、初めてのお給料が踏み込まれてから利用が可能です。前期のお振込みには振込手数料がかかります。一部店舗ではご利用できません。って書いてあって、僕はちょっとこれ衝撃を受けたんですよ。
はい。
ここまでしないとダメなんですか、今。まあ、人に優しい会社ですよね。
ダメなんです。
ダメなんですか？
ダメなんです。
なんで？
人が集まらないんです。
人がやっぱ集まらないんですか。
うん、集まらないです。
うーん、
はい、いや、わかんないよ。後楽園は集まってるかもわかんないですけど、
うん、
やばい、いろいろしないと集まんないじゃないの。
いやでもね、うん、会社の経営者って僕が店長なら、うん、前級でこういう風なやるやつってなんかやばいんちゃうかって思いません？
まあ確かにそうですけど、
手癖の悪い社員やつかもしれないなみたいな。
まあね、
うん、
聞くところ前級やって、うん、給料日お給料少なくてまた前級やってて、ずっと前出しになって
きた。そうそうそう、前級っていう名前の自転車操業になる可能性あるじゃないですか。
いやまあ実際その詳しいその契約書とか見てないから、うん、もしかしたら最低ね、
まあ3ヶ月以上働いてくれてる君じゃないとダメだよとか、
ダメとか、もしかしたらその今月まだ1日しか働いてないけど、うん、10日分はダメとかね、
うん、
なんかそういうのもちろんあると思う。
ああ、まああるでしょうね、
うん、あると思うんですけど、まあその店長を通さなくてもお金が借りれますっていう
のはまあ魅力的ではありますよね。
魅力的なのは魅力的。
でも給料の口座見て振り込みを見たら分かるんですよね、うん、店長はなんか知らんけど控除額が多いと。
あ、はいはいはい、
うん、やったかなあいつって
つまみやがったかって
、どうもつまみやがったかですよ本当に。どうも最近レジの数字感情が合わんと思ったら
前級制度利用すればするほどなんかどんどん評価下がっていく、
下がっていくと思うんですよ。
え、そうなの？
いやいや、ただ、これでやるんであれば、うん、日当でも、それこそね、風俗の女の子みたいな、その日払いに、すればいいんですよ。うん、
それは、ダメなんじゃないですか？
ダメなんですか？
店長がめんどくさいんじゃないですか？
まあまあ、入出勤管理は大変ですよね。
はいはい。だから、一応、前給制、でも、結局のところ、店長から直接そういう日払いとか、前借りとかするのがクソめんどくさいから、
うん、
もう、そのライトな感覚で。
初めてで携帯ピコピコって
できるやるだけでもうカジュアルに前借りができるっていう、
なんかすごいやばいと思うんですけどね。
まあまあね、まあそのやばいかどうかは、
いやただ僕もある意味会社行ってね、うん、帰るときに総務か経理に行って反抗して、
うん、
あ今日は30分残業だから、
うん、
はい、2000円ありますとかって渡されたら、
うん、
困りますよね。でもそれもね、
毎日残業分くれるとか、
くれるとか、それはそれで、うん、いやただこれをひょっとしたら日払いの方がお金残るんじゃないかなって。
いや残らへんやろ。
でも若い人の人によりきりだと思うんですけど、
うん、
だから例えば僕らは仮に大学生のバイトだったとして、うん、はい、エセ君今日のお給金6000円ってもらって、はい、
うん、
ヒャッホーって言ってそのまで飲みに行ったら、
うん、
もうゼロになってまう可能性あるわけじゃないですか。
ほとんどの日払いで働いてる人ってなんかそういうイメージがあるよ。
ありますよね。
俺はあるよ。っていうか日払いの方がお金貯まるよって聞いたことない。
ないですよね、確かに。 いやただそれで、いやもう学生の時思ったのは、
うん、
6000円働いて6000円そのまま消費してんなって思う時ってやっぱりすごい多いじゃないですか、
うん、
これはたまらんわと、
うん、
生活改めようって思うじゃないですか
、まあ、大学生の頃はね、
うん、
そうですね。
そうだから 日払いのもまだこれいいんじゃないかなって。もうちょっと決済の仕組みがね、
そう、
ね、うまい具合になんかなっていたらまだ前借りとか、まあ、前給とか言わんでもいいんじゃないかって思うんですけど、日払いでやってあげる方がいいんじゃないかと。
いやそれはどうかな。
うん、でもここまでしないと人が集まらないってことなんですか。
いやここまでしないとってこの程度じゃ集まらないよ。
この程度じゃ集まらないですか。
うん、
で堂々とねこれフランチャイズの案内も書いてあったから、うん、ちょっと持って帰ったんですけど、うん、そうですね、年収は全て見えるかガラス張りの人事制度ですよ。国内企業には珍しく後楽園では全ての役職の年収をオープンにしています。
はい、
どんな役職を目指せばいくらの年収になるのか、オープンな人事制度と成長性があるからこそ実現できる評価制度です。人生において様々なライフイベントが好きものです。何歳くらいでどのポストを目指せばいいのか、長期の人生計画も後楽園はサポートしていきます。なんと部長さんは800万円から1000万円いただけるらしいです。
以来幅あるじゃないですか
800と1000ででかいですよね。
でかいね。
次長は650万から800万、
うん、
エリアマネージャーは540万から640万、店長は460万から540万。ただ、店長見たら、この後楽園のこのリーフレットを見たらね、
うん、
あ、460万って指さされるわけですよ。嫌やなって。
店長忙しいでしょ。
うん。
まあ、エリアマネージャーももちろん忙しいと思うけど。
エリアマネージャーなんかめっちゃ大変そうですよ。
うん。
もっと頑張ってるんだからお金払ってあげたいですよね。
だって、ラーメン屋さんで、
うん。
まあ、ある種のその目標とするのは店長じゃないの。
いやいや、大体でも入ったら店長みたいな感じじゃないんですか。
あ、そんな好きやみたいな。
うん。
そうかな。
大体でも普通にやれば
店長。王将ってなかなか店長になれるもんじゃない。
王将はね、
うん、
ヒエラルキー結構ありそうじゃないですか。
俺もあると思う。
うん。
うん。 カムクラもそんな簡単に店長になれそうな感じがない。
店長はどんな帽子かぶってるの？
そうそうそう。
まずカムクラ気になるんだけど。
東米もそんなに簡単に店長になれそうな。
東米ね。うん、全部は両方とも奈良の柏のでじゃないですか。東米は違うのか。
わかんない。東米は確か初めて出店したのが茶屋町の斜め前のちっちゃいちっちゃいお店でしょ、
はい
はい、今はもうあちこちにいっぱいお店あるけど、うん、でもなんかそんな簡単に店長になれる雰囲気ないよ。
厳しいですね。
厳しい。
後楽園は開かれているんです、多分。
すぐ店長になれる。
うん、
まあ、今日ね、その後楽園、俺人生で2度目の後楽園なんですけど。
初後楽園でしたけどね。
初後楽園でしか。
うん、
喋ったじゃないですか。諏訪の某王将のお店の話。
はいはいはい。
俺ね、今日、まあ俺、日本全国の後楽園とか東京の後楽園を食べたわけじゃないから、
うん、
間違ってたらすいませんけども、うん、後楽園は味にブレがないと思う。
あ、なるほど。
うん。どこで食べても多分あの味のラーメンが出てくるんだと思う。
素晴らしいじゃないです
か。餃子も。
安心じゃないですか。
まあそうなんだ。そう。だから土台、あれ、なんか土台のラーメンにいろんなもの足していって、うん、ラーメンのバリエーションつけてるみたいな感じやん。
そうですね。なんかカローラの車があって、そこにいっぱいいろんなもの乗っけて。うん、つけて
クラウンやって言ってるみたいな、
うん。いやいやいやいや、そうとはないけど。
だから、ある意味ココイチのカレーみたいな。
うん、うん、まあまあ、ブレはない。
うん。だから、結局のところ土台が290円のラーメンだから。
うん。っていうことだよってことですよね。
まあ、ブレはないよね。
ブレはないよね。
ブレはないよね。どこで食べても安心の味が出てくる。
安心の味ではありますね。
うん、まあ、後楽園、前、その昔からこうね、関西でもあるから、
うん、
看板は見たことあるし、美味しいのかな、どうなのかなと思ってて、
うん、
で、まあ、長野に来て2回ぐらい食べましたけど、うん、まあ、うん。
こんなものか、と。
290円ですからね。
まあね。
うん、
まあ、そんなところで僕1000円分食べましたからね。
なんか、エビ餃子とか頼んでましたよね。
エビ餃子美味しそうやなと思って、
うん、
ああ店頭の上りに騙されましたよ。普通でしたよ。
騙されたって。言いましたよ、俺が。
ん？
君、あなたいつもハードル勝手に自分で
下げて。自分ですごく上げますよ。
ほんで、こんなもんかっていつも言って
るから。ブブカですからね、
そ
う
そ
う僕は。
だから、
うん、
そんなに期待しちゃダメだよと。後楽園なんだからと。
まあ、それなりに、
うん、
それなりの味だよ。
そうそうそうそうそうそう。うん、ね。だってもう貴重な夜に開いてる。
そうですよ。
お店で。
ライフラインですよ。
そうそう。うちのライフラインだから。で、なおかつ290円からラーメン食えるんだから。
うん、
290円のラーメン多分おそらく頼む人はいないと思う
んだよ。なかなかいないでしょうね。
うん、あそこで290円のラーメンをいっぱい頼む、まあ、おんのかな、
いるかな。
うん。
まあ、多分ね、前借りする人は290円ラーメン。食べると思いますよ。
まあ前借りする人はね。
前借りする人は黙って作って黙って食うかもしれないですけどね、店長いない時に。
まあまあまあそう。
うん、
まあそこは家でカップラーメンとか、
うん、
袋ラーメンでしょうね。
ラーメン屋だったらラーメン食いたいかな。
そうね。
ね。うん。うん、いやでも本当後楽園のその前借り制度ってこんなんやってる会社ってあるんだなっていうのでちょっと僕は衝撃を受けました。
まあでも、この制度じゃなくても、うん、支度金くれるとこ多いよね、最近すごい。
支度金くれるって何なんですか、その開業資金っていう支度金なのか、そうじゃなくて。
いや、もう普通に働いたら、
うん、
で、1ヶ月後に、例えば支度金10万円とか、
うん、
続いたね、頑張ったでしょう、みたいな5万円とか。
何そのゆとり教育みたいな。
いや、結構あるよ、最近。
まあ、最近はジョブセンスかリブセンスかなんかって言って、バイトが決まったら、制約おめでとうってくれるのはありますよね。うん、
あ、その、あっちの方からね、
うん、
そのバイトを紹介してくれ
る
方から、祝い金とか、もう、そういうのいっぱいあるもんね。
あるんですね。だから僕らが知らないだけでいっぱい、まあ、嬉しい。
嬉しい。
機能が嬉しいのかな、どうなのかな。
だから売り手市場だよね。
いいなぁ。いいなぁって思うんですけど。
いや、それいいでしょう。
なんか、あれですよ、なんか僕も中村のりみたいに、
うん、
両親にボディーガードつけろって言いたいですね。そういう、そういうね。いや、嫁の周りにはそのボディーガードをつけてくれ。
うん、
何なんですかあれ、ね、結局
セレブだからね、
セレブだから、うん、そこまでして中村のりブランドっていうのは維持せんとダメやったんですかみたいな。
まあでも今年も FA しはりました
から、まあ立派に中村のりブランドは維持できてますよね。
維持できてるから、
ね、黒いのりはね、
大丈夫大丈夫、
うんうん、
もうでもなんだかんだ毎回あかんやろあかんやろと思いつつもここまで、
まあ、勝負強いですからね、いざという時に、ね、
やってきてるから、
うん、
もしかしたら来年もやっぱり、あ、5月ぐらいに呼ばれて、
うん、
ほんで売って、
うん、
8月ぐらいに再配批判してっていうことをやるんでしょうね、来年も、
うん
うん、 もういいんじゃない？
まあ見てみたいですね。まだあと 2,3 年ね。
あ、そうだね。まあ、少なくとも多分、心の中で一いろいろ先にやめてたまるかみたいなね。
ああ、同世代ですかね、ほぼね。
うんうん、ほぼっていうか、同い年やろ。
同い年か。
うん。
お
だライバルじゃなかった勝手に。
勝手に。勝手に僕は環境に恵まれなかっただけだって。
そうそうそうそう。一郎だってマイナーからスタートしてたら上がれてないよって言ってたからね。うん。
すごいな
まあすごいですね、うん。あの人はすごいよ。ちょっともう、やっぱり逆に尊敬するもの。
ね、
うん、
いや本当にね、中村のいないみんな待遇が良くなればいいですよね、うん、本当にそう思った道中でしたよ、
うん、後楽園ね、
後楽園ね、
いやまあでもトイレも綺麗しお店も綺麗し、
そうですね、
うん、味が自分と合えばいい店ですよ、
そうですよね、
うん、駐車場も広いし、
うん
うん、まあ駐車場広いのはこの町みんな広いんだけど
ということで今日も始まります、はい、行けば、
はい、
まあブックオフとか、
はい、
ブックオフとか、
はい、
あのゲオとかね、
はい、
いっぱいあって、まあ地方都市のもうこのひな形になってこのロードサイドの店の数々あるじゃないですか。
うん、はい、ありますね。
で、まあ当然そんなところにオナホールはあるんだろうなと言ってて、僕も、うん、まあ言っても信長書店とかなメカ入ったこともあるし、
はい、
たかが知れてるだろうと思ったんですよ。
何が？
いや、ラインナップが。
ラインナップがね。
引きました。
え？
それは坂本さん、あんな種類があったらどれ買ったらええかわからんわって言いましたけど、
うん、
僕もっとわからなくなりましたね。
オナホールマイスターの名人が。
いや、マイスターかどうかわかんないですけど、うん、まあ別に、坂本さんよりかオナホールは多分使った経験あるかなと思うんですけどね、
はい、
今、
はい。
まあそれでもそんなに、まあ2倍か3倍ぐらいかなと思うんですけど、うんうん、ただ坂本さんって多分3回ぐらいしかまだ使ってないでしょ。うん、で、お店がまあまあ普通のね、
うん、
古本屋とプラスビデオ屋さんなんですけど、うんうん、まあこのね、のれんをくぐらなくても、うん、エッチなもん置いてあるんですよ。
あの、ピンクのと黒ののれんの向こうに何があんのかなっていう。
うん、でも、うん、イメージビデオも結構充実していて、
うん、
めっちゃ可愛い子多いですね、イメージビデオって改めて見たら。
まあグラビアアイドル的な人たちですから、
ね。うん、もうこれでいいやって思いますもん、最近。
そうなの？
IV でいいと思いますもん。
バストトップが見えなくても。
見えなくても。
で、あいつらの方が値段高かったりするから
ね。うん、一応前にね、
うん。
で、まあまあ、満を持して中入ったんですけど、
はい、
まあ、ビデオ写真に負けず劣らずラインナップが素晴らしくて。
何の？
いやいや、もうビデオの種類。
DVD よね。
DVD、
ね。DVD の方の種類は、それは、
すげえなって。
もうそれはある意味、そういうの店です。
そういう店やから、まあそうなんですけど。さらに言ったのは、オナホールも多いけど、
うん、
もっとびっくりしたのは、うん、ディルドとか、ローターとか、
うん、
パイプとか、
はい、
いっぱい置いてるんですよね。
置いてますね。
いや、僕は、うん、ああいうところには、いや、だから大人のおもちゃ屋さんしかないのかなと思ったんですよ。大人のおもちゃ屋か、
うん、
ラブホテルぐらいしかあんなんて買えないかなと思ったんですよ。
ローターとかね。
ローターとかは。あとドンキホーテか、
うん、
ドンキホーテもあるけど、
まあでもドンキホーテのあの一角って言うほど広くないから、
ね、
う
ん、ないだから厳選されてるんだろうなと思うんですよ、
うん、
でね、
うん、
FC2 ってサイトあるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
で FC2 ライブチャットみたいなのがあって、
うん、
でそのアダルトがあるんですよ、
はいはい、
でそれで帽子くんって言われるあのセックス配信してた人捕まってたんですけど、
はい、
あれを見てると、うん、たまにね、こう女の子がもう際どい格好して、
うん、
ローターとか、
うん、
いや、よくあるのがあのマッサージ機ですよね、
はい、
マッサージ機使ってでかいですね、
はい、
使ったりとかなんやってる中、女の子がペニバンじゃないな、こういう針型みたいなのを使ったりとか、
うん、
吸盤式のこう針型があって、
あ、はいはい、
それを床に刺したり、うん、壁に刺したりしてズコズコ入れてたりするんですよ。でそういうのって、
うん、
まあ、あれライブチャットのところなんて、たまにその渋谷かどっかに怪しげな事務所があって、そこに女の子が詰めて配信してるんだろうって思ってたんですけど、結構、あの、私、長野に住んでますみたいな女の子が出てきたりするんですよ。長野住みだよみたいな。で、そういう子が、ああいうペニスの張り方みたいなのを、ペタッと壁につけたりして、配信したりするんですよね。ここで買ってたのかって。
あの店で買ってるの
か知らないけど、いやただでも、あ、やっぱり買えるところに買えるんだ、あんなもので。どこで買うんかなと思ってたんですけど、
あるとこにあるんですよ。
あるとこにあるんですね。
あるとこにあるんです。
ウブでした、僕。すごく、いや、それか、でもよう考えたら、あんなんて絶対男が一緒に行って、うん、これ買って帰ろうぜみたいな、
うん、
多分彼氏に買わされたりとか、
無理やり買わされ
たり、買わされたりしてながら、うん、そんなこと言いながら多分男の前でやってるんですよね、ああいうふうなこと。
そういうシチュエーションは多分俺死ぬまでないんやろな。
ないと思います、僕も。
うん、羨ましいよね。
羨ましいですね。
うん、
それがすごく衝撃で、もうオナホなんかどうでもよかったですよ。あとローションの種類。
このガイドを連れて行った意味が全くない。
全くない。そうなしました、僕は。
全くないもんね。
うん、
俺が一生懸命これかな、これかなって言ってるけど、全く横にいないしね。
うん。
うん、
うわ、すげえ、すげえ、
すげえ、
なんか。この府警さんのコスプレ1万2000円ですってって。
そんな大阪の東通りなんぼでもあったやろ。
あったけど、あったけど、なんか、陳列がやっぱりね、すごい、すごいじゃないですか。広く見えるじゃないですか。
まあ、あそこは、その、まあ、入り口はね、狭いけど、うん、中に入ったらどうでしょう。
かなり広いです。
学校の教室。
二つ分ぐらいありますね。
二つ分ぐらいあったのかな。うん、あれね、だからまだ、明治は行ってないけど、
うん、
その、入ってすぐ左の方にずっとあったじゃん。
うん、
あれ、右の方の奥もものすごく広いね。DVD。
そうなんですね。
うん。右の方は全部中古なんだけど。
うん。
うん、
中古屋さんってすごいなって改めて思いますね。
そう。だから、まあ、ましてや、そんなに数がないじゃん。
うん。
こういうアダルトショップみたいなのが。
うん。
一店舗一店舗がでかいんですよね。
だ長野のエロが、うん、エロの、長野のエロ成分の多分 30% ぐらいあこに凝縮されてるって思ってもいいんですね。
30% はともかくとして、少なくともこの界隈のやつは全てあそこがうちが引き受けさせてもらいますと、う
ん、あの処理を、
う
ん、
どうぞ来てくださいと。
街のセックススポットですね。
セックススポットではない。セックススポットではないけども、
なんて言ったらいいんでしょう、
パワースポット、
パワースポット
パワースポットです、あそこが。
うん、
でまあ今日は僕はあの2回目なんですけどね。
あ、こういったのが。
そうそうそう。うん、でまあもうね、任しちゃうがさよ。オナホールっていうのは貫通型と非貫通型の知ってますみたいな感じで、うん、もう胸叩いてたから、
うん、
これはもうこの前さに任せといたら一番気持ちいいやつ選んでくれんねやと思ったら。
いや、それはね、
うん、
坂本さんの形状もあるじゃないですか。僕が気持ちいいやつと、坂本さんが違うやつ、ね、気持ちいいやつは、必ずも一緒じゃないと思う。
大きさが違うって言いたいんですか。
いや、別にそんなこと言ってないですけど、うん、ただね、今日見てたらすごい面白いのがあって、
うん、
勝てないですけど、
うん、
圧力というか吸着率を自分でこう空気の抜き差しをして、
うん、
フィットさせるっていう。
あ、はいはいはい、
それはあ、賢いなと思いましたね。
圧縮布団袋みたいな。
そうそうそうそう、はい、いわば、
うん、
でシュポシュポシュポって抜いて、いい塩梅のこう締めくっつけ具合にするっていう。
へ
え、それいいなと思いますけどね。
うん、でまあこう行く前にね、その明治に僕が一番の疑問を聞いたんですよ。
はい。
オナホールって繰り返し使っていいのと。
うん、基本的には使っちゃダメだと思うんですけど、
うん、
どうも見てると、
うん、
これね、今までは全然このパッケージにね、
うん、
ジョークグッズですって書いてあったんですけど、
あ、ジョークグッズね。
うん、
なんかあったら逃げるよみたいな、
ね、そうそうそう、
はい、
それがね多分ここ何年かの間に業界が多分まずいなって思ったんでしょ
う、うん、
それから厚労省から何か言われたんです、
うん、だってバイブにも昔書いてあったもんね、
ジョークグッズです、
ジョークグッズですって、
ジョークグッズっていうのは魔法の言葉やったんですよ、うん、それがなくなったのがなぜかというと、多分まあそれやっぱり何か言われたんでしょ
う、そうですね、
うん、で厚生労働省食品衛生法基準370行準拠素材採用って言ってるんです
よ。これ食品衛生法っていうのはこれ食えるよってわけじゃなくて、
なくて
口の中入れても
大丈夫
ってことなんですね。毒はないっていう意味なん
です、ね、だから375準拠っていうのは口の中入れても大丈夫な中なんでしょ
う、
う
ん、
おそらく、
うん、
で舐めても安全な素材、舐めるかオナホール、
万が一子供が間違って口に入れた時ね、
そう、
うん、
っていうことなんですね。ソフト素材、リアル刺激タイプ、メイドインジャパン。
だから子供が間違って口に入れた時にパッと吐き出すように、うん、あのリカちゃん人形とこの足は苦いとか言うじゃん、
うん、
だからこれも苦いんやろな
多分ね、
うん、
そういうことがあるのかな。だからちょっとびっくりしたのは、うん、ジョークグッズっていう逃げがなくなって、うん、よりガチになったなと。オナホール全体は。
じゃあ今はもうジョークグッズっていうその分はもう一品と一緒で使っちゃダメだよみたいな。
ただ個室ビデオにあるやつはジョークグッズって書いてたような気がする。
はいはいはい、はい、
だからこれが一種厚労省のなんかこの基準のやつを書いてるやつは格は上なんです。
あ、これは
第3のビールとかじゃなくて
国が認めた
認めた、そうそう、日の丸が認めたオナホールなんです。
あ、ほんなら例えば夜中のあの CM やってて、うん、これつけるだけで腹筋何百回でもやった気分になれるよっていう
ジョークグッズ、
ジョークグッズでしょ、あの
あれはこう危なんとか
っていうの腹筋きてるよとか、
うん、
それからなんかあのほらなんかいかにも棒読みのサラリーマン捕まえてしじみ2000個分、これえこんなにもらえるんですか、あれもジョーク
ジョークジョークグッズ
ジョークグッズ、
こだからそジョークする代わりに個人の感想ですって全部書いてるんですよね、
うん、あ、個人の感想っていうのはジョークグッズと
ジョークグッズと同義です、同義同義
同義ですね。でも今日僕はこの買ってきた SIX
かっこいいですよ。
これは厚生労働省食品衛生法基準375準拠素材採用、
うん
って書いてあるから、うん、ジョークグッズではないんだ。
ジョークグッズではないんですよ。
ガチの
ガチのオナホールなんです。オナホール的な何かなんです。
オナホール的な
ようわからんけど、
ようわからんけど、その素材を使ってるってことだからね。
そうなんです。リアル挿入体験、余計な突起のないリアル挿入感だから、ジョークグッズだから今までっていろんなヒダヒダがあったりとかしてたのが、うん、極力何もないんですよ。ただ単に中のラテックス素材か何かなんだと思うんですけど、うん、それが綺麗に、うん、あの流線形を描いた、
うん、
こうなんか本当になんか人間工学に基づいた線が描かれてますけど、
うん
うん、まあその割にはね、うん、パイパン、水見線引き、ミミズ線引き、数の子天井、カリフィニッシャー巾着って書いてるんですけど、
いや意味わかんない、俺あんまオナホールに詳しくないから。
これね、佐野さん、ちょっとラジオの人は見分かりにくいと思うんですけど。
それ分からへんやろ、これ。
これね、まあ、やっときますけど。
なんか昔のスネークマンションやってる気分になってきたよ。
ここが多分入り口なんですよ。
いや、それはそうでしょ。
入り口なんですね。うん、だから、最初はパイパンなんです。オナホールとか飛んでツルッとしますよね。
うん、
で、ミミズ線引きっていう、これが、子宮っていうか、こう、G スポットに行くまでのやつが、これミミズ線引きってことなんですよね、これが。
うんうん、
で、数の子天井はちょうど、奥の方にあるところのイボイボが数の子天井なんですよね、うん。カリフィニッシャーっていうのはここなんですよね。ここのくぼみのところがカニ、カニ
を。閉まってるところ。
そう。カニを、こう、カシッてこう。
それ、ちょっと待って。
締め付けるのは、カリフィニッシャー。
今のトラウマなるよ。
何や。
トラウマなるよ。
僕の言葉が。
そのカリを、キシャーみたいな。いやいや、その、だから、その、ナシジルプシャーじゃないけど、うん、結構、その、インポになる男の子で、
うん、
その、あそこに歯があるって、ちょっと勝手な、その、トラウマみたいなの
を言
ってて、
はいはいはい、
噛みちぎられる
なるほど。
って思って、
うん、
女の子のあそこに入れられなくて、インポっていう子がたまにいるからね。
カリフィニッシャー！
いや、そら、だから、そういう間違った、
ミ
ストラウマがあると、
うん、
ED になるから。
まあ、カリフィニッシャーがあって、最後に巾着袋で、ほはっ柔らかいのがあるというのがこの、6タイプ N っていうオーナーホールなんです。
かっこいいじゃん。
かっこいいですよ、
うん、もう別に電車の中で持ってても全然おかしくない。
いや、おかしいやろ。
おかしいけど、
まあ、まあ昔の化粧品っぽいパッケージではありますよね。
うん、そうそうそう、
うん、
でこれなんかこうこの多分ねこのシリーズでいっぱいあったんですよ、
うん、
でトイズハート、
トイズハート、
うん、うん、しかもこのタイプ N っていうのがなんかこうホンダのなんかタイプ R、
あ、タイプ R みたいに R だけ多分赤にしてくれるはずですよ。
そうそうそう、すごいかっこよくて、しかもね、うん、安かったんですこれ。
1600円、
1600円、
うん、
この微妙な値段設定がまだ分かんない。
で、まあ確かに僕は、うん、まあ、そのオナホールっていうのは使い回してる人います、確かに。洗って、まあ、汚いからダメだよって思ってたんですけど、
うん、確かに
3000円、
ね、
3000円のやつは洗えるって書いてました、うん、
でしょ？
で、洗ってもいい。で、今、テンガで、不思議なやつを作っていて、
うん、
電動で動くタイプがあるんですよ。だから、ガーって。
はい、
は
い。
最初見てたやつです
ね、あれね。
あれは洗える。
いいって言ってたやつ。
そうそうそう。
あれ使い捨てにしてたら、すごいセレブやもんな。
セレブですよ。
うん。
うん、まあ、だから多分、まあ、これは、
うん、
でもね、多分ね、僕、この素材だったら、使い回せると思います。
そうでしょ？
うん。
で、その、 前に俺はやっぱり2000円ぐらいのやつを一回買ったのよ、
うん、
買ってほんでやっぱほらもう戦後間もない頃に生まれてるから、うん、物を大事に しようっていう世代だからさ、
そうですよね、
うん、それを1回で捨てるっていうのはちょっと俺の中ではなかったんですよね、うん、2000円ぐらいのだからちょっと洗おうと思って、
うん、
でも俺オーナーホールの洗い方ってよう知らんねん
教えてくれないですからね学校では
そうなんですよね、
うん、
でみんなどうしてるのかなでもさ例えばオーナーホールを使った後に、うん、まあもうローションだらけになってたりとかするわけじゃん、うん、それをこう例えばそこに人差し指突っ込んでこうなんていうの
えぐるわけに向かない
ですねえぐって洗うっていうのもなんかまあ、わびしくない、
うん、
一人暮らしの40のおっさんが、
う
ん、だからこうやっぱり大人としてね
ポンって捨てるのがやっぱり大人の流儀なのかって思いますよね
いやそうじゃない
そうじゃない。
そうじゃない。やっぱ大人らしい洗い方をしないと。
大人らしい洗い方。
うん。
なんですか。どういう洗い方すればいいんですか。
だからこうまずその指を突っ込むっていうのは走ってないから。
うん。
そうじゃなくて裏返しにして洗おうと。
一緒やん。クイッて回転させて、ね。
クイッと回転させて。うん、でクイッと回転させて。
切れたりするけどねそれやると。
そうやね切れてん。
切れたでしょやっぱり。
切れた。
うん、優しくしないと
そうやねん切れたりすんねん、うん、だからもうそれぞれさこういっと回転させた瞬間に、
うん、ビリッ
ビリッあれ
丈夫じゃないのかみたいな
あもうその瞬間でもそれ終わりやんさすがに、
うん、
いやできるかなと思ったけど無理でしょどう考えたって
無理ですね、
うん、結局のところもうバイバイですよたった1回で
さよならですか、
うん、でじゃあ何回も洗いますって言ってたやつあるじゃん、
うん、
3000とか4000のやつは、うん、裏返しに線しても大丈夫かもしくは裏返しにしなくても洗えるの
裏返しにしなくても回れるだけで、まあ、大丈夫なんでしょうただやっぱり指はつくまんダメなんじゃないですか
洗い方とかもついてんのかな
書いてないですね
そうでしょ、
うん、
だから洗えるっていうだけでじゃあ実際どうやって洗っていいのと
それ気になりますね
そうそう例えばこうね今流行りのこのなんかお茶を出すお茶出しポットみたいなのあるじゃん、
うん、
でもほんでお茶を水を入れる部分は丸くて下は四角かったら、うん、その丸いこの分かるこの裏側、
うん、
四角の裏側ってすごい洗いにくいじゃん、
うん、
でそれを洗うために無印かどっかがこうなんかこうスポンジ、
はいはいはい、
L 字型のスポンジみたいなの売っててすごい大ヒットやみたいな感じになってたじゃん、うん、なんか洗うやつとかないの
もあるかもしれないですね。
オニャホール用のスポンジ。
オニャホール、まあ、ただにあれじゃないですか、スポスポってコップ洗うやつで洗えばいいじゃないですか。
ああ、はい、はいはい。
あれのもうちょっと小さい版があれば。
もしくは、使い古した歯ブラシとか。
うん。使い古した歯ブラシが一番いいかも。
ああ、はいはい。まあまあ、それで洗うっていう、うん。そう。まあでも、微妙、1600円ぐらいだったら一番微妙やねんな、これ。
僕はやっぱ3000円ぐらいか。で、7000円ぐらいあったんですよね。
あったあった、
うん、なんか日本の名器みたいな、
うん、あれはね、
うん、
そこまで出すんやったらもういいじゃんって
出すんやったらいいじゃんそれもうなんかそういう店行けよ
そうそうそうそうもう店でいいじゃん、
うん、
だからある意味オナホールちょっとお金がないね、
うん、
人たちの味方もしくは女の子と喋るのが苦手女の子の生身が苦手っていう男の子の味方でしょ、
うん、ただでも坂本さんの会社の若いお宅の彼は、
うんうん
オナなんかいらないっすよ、オナホールがあれば。って言ってたんですよ。
そう、豪語してた。
豪語してた、
うん。
強がりでもなく。
強がりでもなく。いい子なんですよ。
うん、
もう本当に、普通、もうオナホールの話を横に置いといたら、
うん、
普通の心根の優しいオタクの男の子なんですよ。うんうん、もう昨日もこれなど見て泣いちゃいましたよ、みたいな、うん。そういう子なんですよ。でも、で、彼女とかいらんのって言ったら、いやー、もういいですよ。
うん、
もう、マヨシーさんいれば、みたいな、
うん。
そんな感じの子なんですけど、まあ、だからオナホールさえあればいいって言ってた。で、なんか、この前かな、すごいなんかさ、朝暗い顔してて、
うん、
どうしたんって言ったら、まあ、その子は、前ね、今日行ったお店で、
うん、
4500円ぐらいのオナホール買ってたんですよ。
ああ、一緒に行って。
それがすごい良かったですよ。
うん、
すごい良かったですよ。もう俺の嫁決定とか言って
嫁決定、う
ん、はいはい。言ってた、その嫁が、
うん、
なんか電子レンジで乾かそうとしたみたいな。
ゆとりゆとり
いや、なんか、温めたかったんかな。
あ、
よくわかんないけど、
うん、
変形したと。
ああ。
嫁が。嫁が変形しちゃったと。ほんで、すごい、締まりに良かった子やったのに。
締まり
に
良かった子。
うん。
うん。
なんか、ちょっとガバガバなっちゃってるって。
うん、
で、俺がそれ浮気してるでって言ったんやけど。
うん、
もうなんか、すごいショック受けてた。
まあ、でも、電子レンジで変形するでしょうね。
そう。なんか、電子レンジの中に入れたのか、うん、もしくはその上に置いてたのか、それがよくわかんなかった。なんかもう完全に変形しちゃって、もう元の姿じゃないんだって。で、じゃあもうしゃあないやん。ほんで、もっと買いに行ったらええやん、また、うん。って言ったら、俺の言うことと一緒ですよ。
うん、ないねん。あれはないんだ。
ないねん、これが。ないんだ。
メーカー調べといてよかったねって話ですよね。
そうそうそう。ほんで、まあ、箱捨てちゃうもんね。
うん、だまあね。
うん。で、結局のところ、まあ、もう今日行った店もすごい、ラインナップすごいんですよ。
すごかったですね。
ただすごいけど、例えばその4000、5000のやつ、連中、うん、女の子たちは、1個ずつしかないのよね。
あ、そうですね。うん、確かに。
俺が買ったこの安物のやつは、ずらっとこう、在庫あります的な感じやけど。う
ん、
まあ、
売れ筋なんですよね、やっぱり。
うん。もうあの4000円超えちゃうと、もうその一人ずつしかおれへんから、うん、二度と出会うことないんですよね、おそらく。なんかちょっとまあ、今ちょっとそのオタクの彼はずっと落ち込んでるんですけど、なんとか使えないか、あえてテープ巻いたりとかしてるらしいんですけど。
いやいや、それダメでしょ。
どうなんですか、結局のところ。まあ、今日は明治はそのオーナーホールを買わずに出てきた、ただの冷やかし野郎でした。
冷やかし野郎ですよ、そんなもん。
どのオーナーホールがいいのか、わざわざあなたを連れて行ったのに、あなたは全然俺の横におらんと、なんかもう、
テ、
うん、
ンション
高く、すげえすげえDVD の方行って、すげえ
どれでもいいですやん、天下買っといて、エンジェルス天下って。
そんなノリでした。
うん、天下は天下気持ちいいですよ。
え、そうなの？
やっぱり。
俺、天下は、うん、ちょっときつかった。
おお、きつかった。
うん。
きついぐらいの方がいいんじゃないですか。
いや、俺きついの全然ダメなんです。
ゆるまんがいいんだ。
ゆるまん？ゆるまんかな。
うん。
基本俺はフェラチオが大好きですからね。
ああ、でもね、フェラチオのやつもありましたよ。
これがそうでしょ。あ、じゃあこれじゃない。これ
とシポシポシポってしたら、うん、口がファッファッってやるみたいな感じが。
ただ俺はフェラチオは大好きなんだけど、うん、座れんのは嫌いなんです。
ああ。
わかります？バキュームフェラとか大嫌いなんです。
そうですね。
痛いから。
うん。怖そうですよね、それ
は。そうそう。だからそういうのも嫌いだし、うん、痛いし、うん、そもそもバキュームフェラをやってる女の子の顔が大嫌いだから。う
ん、まあ、あまり綺麗なもんではないですよね。
うん。だから、うん、その、優しい、靴包み込むような、
ふわっと。
ふわっとした。ふわっとしたフェラが好きなんで。
難しいな。
そう。で、ゆうこはそれやったんです、まさに。
ゆうこ、ゆうこガママンってことじゃないですか、言ったら。
まあ、失礼だな。
いやいや、適度に緩い。
うん、そうそうそうそう。優しく、加えてくれたんですよね。
進んでくれる。
そうそうそうそうそう。で、それをずっと探してるんです。いまだにね。で、それはどれやと。
でもね、多分これね、優子じゃないと思いますよ。だって、カリフィリッシャーってあるわけですよ。
それ今初めて読んで
ん。うん。
こいつなんか、噛みちぎります的な感じやもん。
カリフィリッシャー。フィニッシャーですから。
まあだから、ほとんど。
まあまあ、まあこれ、仮ターミネーターでもいいわけですよね。最後だよっていう。
余計怖いし、余計怖いし。まあでも、こういうのが気持ちいい。その仮が刺激されると気持ちいいという人もいっぱいいるんでしょうね。うん、
まあまあ、仮にポイントがある人はね。
うん。うん、まあ俺はないですけど。
うん、
まあ、そうね。だから、どう言ったらいいんですかな。オナホールの話をね、まあ、その真面目に、このね、おっさんがね、二人でやってる、こんな気色のあるラジオ聞いてるやつがおらんと思うんで、うん、まあ、実際のところ、本物の、おにゃにょこ、と、オナホール、
うん、比べてみる
ってことです。比べてみて、どっちの方が優秀なのかな。
人によりけりじゃないですか。
あ、やっぱり。
人によりけりだし、
うん、
相性もあるでしょうね。
まあ、俺が言うこと出会ったみたいにね。
そうそうそうそう。
いや、だからもちろん女の子はオプションいっぱいついてるじゃん、
うん、
キスもできればおっぱいもあるし、うん、くびれた腰に手回せれば気持ちもいいんだろうし、うんうん、だからそういうオプションがいっぱいあるから、もちろんそういうので言えば全然女の子の圧倒的
に。じゃあ単純によくは AV である、うん、彼氏のおじんちあげててくださいなんとよろしく、
そうそう
そう、下半身だけポンと出て、
そうそうそう、
それで目隠して、
うん、
オラホールとか有効とか、
うん、
当てるわけではないけど、うん、その本当にものとしての女性器とこれを機能的に比べたときに、
うん、
どっちが優秀なんだと、
うん、そうそうそうそうそう。でもこのパッケージとか、うん、それからもう今無駄に、まあ、さっきもね名人がその言ってお店で見て分かっていただいたように、うん、もうそれこそピクシブの人気絵師をもう呼んできて、
うん、
高い金出してイラスト描かしたように、ものすごい絵柄もレベル高いじゃん。
高いです。
今のオーナーホール
ってわざと下手にしてる場合もありますけどね、
ちょっとエロさはね、
うん、
でもほとんどすごい絵うまいんですよ。
みんな そして新海誠いましたね。
はい、新海誠も書いてたでしょ、うん、新海誠かどうか知らんよ。
いや、あれは新海誠だと思います。
僕も新海誠だと思うね、あの背景は。で、まあもうこの SIX にしたって、うん、もうすごく凝ったパッケージなんですよ、これ。うん、プロの名人から見ても、うん、ちゃんと作ってるじゃん。
まあね。
うん。
まあ元がそれ 3D CAD で多分作ってるはずなんです、成形するときに。
はい、はいはい。
そのデータそのまま使ってると思いますよ。
あ、そうなんや。
うん。
でも断面図、イメージイラストって書いてある。
まあイメージイラストですけど。
うん。で、まあこんだけ真面目に作ってるってことは、うん、おそらくその、これを作ってるね、うん、技術者っていうのがいるはずなんですよ。
まあみんな、研究員、白衣来てますよ、多分。
開発が。
うん。
で、開発がおそらく本物に負けまいとして、うん、日夜努力してこれを出してるわけでしょ。
何そのプロジェクト X の TOTO のウォシュレットミの開発ストーリーみたいな。
いや、だってそうでしょ。
奥さんに試してもらうとか。
いや、だからおそらくテンガの開発スタッフもそうやったと思いますよ。
うん。
絶対みんな、あっと言わしたんねん。
うん。で、奥さんとやってる時に、うん、ちょっとごめん。トライやったりしてたんですかね。
いや、よくわかんない。
やっぱお前の方がいいみたいな。
だから、いや、もう会社の中で言うわけじゃん。名人みたいに、うん、いや、うちのは名機でね、とか言って。
言うか、そんなもん。
うん、まあ、たぶんそういうのをやつを捕まえて、そういう、いや。
うちのは名機でねっていうやつおったらびっくりするわ、そんな。まあ、いたとして。
いたとして。
いたとして。
うん、ほんだらそういう人に、これ一回試してくれと。
うん、
ほんだら、もう次の日に、負けた。こっちの方がいいよ。
って言った時に、
うん。っていうぐらい力入れて作ってないの？
天下ぐらいだったとしたらそれぐらいかもし
れない
。
天下はそういう感じがあってんけどな。
うん、
あ、もう満を持して登場みたいな。
うん、
で、これもそういう気がすんねん、若干、
うん。
すっごい力入れてるやん。だって言うたらただのシリコンですよ。
うん、
シリコンを肩にはめただけのもんじゃん。
うん、
でもそれで1600円取ろうとしてんねんから。
うん、
いや、それ気合入ってるでしょ。
まあね。
うん、
まあ中国で作ってるみたいですけど。あ、これメイドインジャパンか。そうですね、本当にね。どこで作ってるんでしょうね。
いや、わかんない。これ、だって、おそらく最後の検査してるおばちゃんもすごい、なんか、どんな、しょうもない突起でも見逃さない指先でこう、検査するわけじゃん。
まあ、ここにね、ホッチキスの芯とかが入ってたら大変ですからね。
だってこれね。
医療事故みたいなもんですからね、そんなやったら。
いや、だからさ、例えばさ、これがね、うん、イルハスに壁が入ったって言ったらさ、ニュースになってさ、
うん、
何月から何月までのイルハスは、飲まないでくださいとかテレビでやってくれるけど、うん、これ言えないでしょ？
SIX
に、針が混入してる可能性あり。
ジョググッズだからねって
言われ
て。
いやいやいや、だからそれを。
命かねがかかる問題ですよ。
ラジオとかテレビで言えないじゃん。
言えない言えない。
告知。
うん。
回収とか聞いたことないでしょ、女の子の回収とか。
まあ、林内のあれとかね。パナのガスファンヒーターみたいに。
そうそうそう。
うん。
何年からできたガスストーブを探しています。
そう。
すごい暗いね。
そう。
CM みたいな、これオナホールでは出せないから。オナホールは回収とかできない、すごいもう、際どい商品だから。
まあそうですよね。
うん。
まあ、直接体の人体に触れるところでもありますし、
そういう意味で言うと、うん、やっぱこれ医療用具ですから。
そうですよね。これみんな保険適用で3割負担で買えればいいんですよね、みんな。
だから入れ歯と一緒ですからね。ある意味
そうですよね、
うん、いや、だから本当にこれ作ってる会社は大変やし、
うん、
ましてやそのね、明治が言うようにそのこれはジョークグッズですっていう一部も使えなくなった今、
うん、
なんでも、いや、ほんまに使えなくなったかどうか知らんけど。
いや、わかんないけど、多分でもそれっぽい気がしますね。
うん。いや、それはすごいなと思うんですけど。
うん。
まあ、
ちなみに、ね、この SIX タイプ N は、
うん、
トイズハートさんっていう会社ですね。
はいはいはい。
が作られていますね。
これを、なんかリスナーの人も全員同じのを買ってもらってさ。
うん。目利きというか、使い、利きオナホール。
こう喋ってるこっちも、
うん、
それから聞いてるみんなも、
うん、
使いつつ、
うん、
意味ないなあんまり、
うん、使用感聞きたいですね、俺はよかったと。
そうそうそうそうそう、っていうかそのおすすめオナホールが知りたいのよ、とにかく。名人何の役にも立てんかったからさ。
いやでもね、
うん、でまあわかんねえ、名人でかいやん、
うん
うーん、まあ、来てもせんところはムカつくけど、
うん、
大きいから、
はい、
俺、いや、僕が気持ちいいって思うやつと、坂本さんが気持ちいいって思うやつは大きく違いますから、的なこと言うじゃん。
いやいや、ありません。
だから、要は俺は名人と言ったら、
はい、
その、ジャストフィットした人を見つけられると思ってわざわざ連れて行ったのに、
うん、
なんか、後楽園でわけのわからん履歴書の写真撮ったりとか、コスチュームとか変ななんかオナホールの写真撮ったりとか、あとは DVD 見て、すげえ！
うん、ちょっと興奮しちゃいました。
で、しょうがなく俺は自分でいつもの、いつも買うようなやつを買って帰ってきました。
でもね、これはね、
うん、
坂本さんがもし柔らかいのが好きや、柔らかい包み込むタイプが好きやったら、これじゃないです、多分。
じゃあ何なの？
やっぱり安物です。
さっき言えよ。さっき言えよ。そのために連れて行ったの、お前。何のためのお前登山ガイドやな、お前。遭難してるやな。
あの、はい、このラジオを聞いてる人にお詫びをしないとダメです。
あ、もう放送局がよくやる冒頭のお詫びのシーンですね。
はい、
はい、
前回のパートで、うん、一つ前のパートで、
うん、
私は、
うん、
最近のオナホールは厚労省が認めた素材を使っていてジョークグッズという表記がされていない、これは業界団体が自主規制が働いてと言っていましたが、ちゃんとこのご注意のところがもうすっごい小さいんですけど、
読めないわ。
注意、本製品は冗談目的のジョークグッズなのでご使用になる前は個人の責任の下でお遊びください。これなん読まれへんと多分。
いや俺読まれへんよそれ、その大きさ、
う
ん、
よう気づきましたね。
うん、
っていうことで、
いやそのまんま
やね、やっぱりオナホールはジョークグッズだと。だから何かあっても知らんよ。だから、
うん、
大事故が起こっても多分文句ないにはなってないんですよ。オナホールで人、いや、あの命落としてる人って僕いると思うんですよ。
オナホールもおると思う。
年に2、3人は。
そうそう。
なんか変な使い方して。
そうそうそう、こんにゃく畑みたいな。
うーみたいな。
そうそう。でも、ジョークグッズだから。
ジョークグッズだから、個人の責任を持とね。分かったか、この野郎。
いや、分かったか。だから、万が一これが、例えば子供がこっちに入れるとか。ね。ほんで、まあ、逆にさ、ちょっと試しに口に入れたらどうかなって わけのわからんことしたい年頃はあるやん。
あるある。
で、うん、そのまま窒息死してみたりとかさ、
うん、
なんかあんねやろな、そういう事故は。
いやー心が痛みますね本当にね。
書いてちゃんとちゃんと読んでからラジオで言わないと。
いや本当にね、あよくね、うん、朝日新聞みたいなとこでしたよ。
ほんまやで、
ね、本当にね、
キャンペーン払うとこ、
もうみんなね、もう福島第二原発に、
うん、
もうみんな批判を退避というかね、うん、もう、みんな逃げるとこでしたよ、本当に。
いや。
吉田所長の命令を歯向かってね、
うん、
命令違反で、
うん、
なんとも責任意識の低い奴らだと。
っていうか、あの時は俺早く逃げろと思ってたけどね。もういいから。
いや、でも本当に逃げるなら福島第二じゃなくて、もっと遠くに逃げたらいいのにって思いますよね。
うん。
うん。
でも実際にまあね、あの人たちは逃げてないかもわからんけど、本店の連中はね。
うん。まあ、人間勢いだったでしょうね。
もう逃げる勢いというか、なんかもう、バッテリーをお願いしますって言ったら、領収書もらってください、みたいなこと言ってたからね。
もう、あの現場見たときに、
うん、
ああ、もうどうしようもないなって思いましたね。
脱力感がすごかったからね。
うん、ここでそんなこと言うのみたいな。
日本って終わったわっていう。
ホームセンター行ったんですけど、全部売り切れてないんですよって。
あれは。
ホーマックとかカインズホームとか行ってたのかなって。
いや、そうやけど、そもそも届けろって話だったからな、あの時。でも誰も届けようとはせえへんじゃん。
うん、
ホームセンター行ってください
そこで、ね、うん、バッテリー持っていくホームセンターがあれば、すごいカバー上げたでしょうね。
そう。いや、だからまあ、それを考えたらね、
うん、
第二の人たちが逃げようが逃げまいが、もう。
どうでもええよ、
どうでもいいよね。
まあ、というところで、うん、誤報間際っていうところで。
そんな謝罪になってないよ。
いや、僕に編集の職を解いてもらってもいいかな。
よ、まあ、よっぽど謝らん限りね、もうエッセンとかもそんな再開しないから。
池上さんやん。
本当に。
池上さんやん。
いや、まあでも、まあ今ちょっとその朝日新聞を、廃部に追い込むキャンペーンみたいなすごいからね。
あるほどないこと言われてそうな気はしていて、ちょっとかわいそうになってきました、僕は。
もう、今度はね、
うん、
朝日新聞がそんな言ってないのに。
うん。
うん、
やられてる可能性もありますから、
うん、
本当に。まあでもね、うん、やっぱり朝日のそのいろんな歴史がありるじゃないですか。KY って火山じゃなくて珊瑚礁にね、
うん、
書いてみたりとか。
今考えると KY ってすごいイニシャル書いたよね。
え、 空気読めないっていう
あれはあれは今考えるとすげえな。
あれは多分未来からのメッセージだったんでしょうね。そうでしょうね。空気読めって。
あれはすごいなっていう感じはするしね。まあでも、まあ俺らの世代で言うとやっぱりその阪神支局の
赤報隊ね、
うん。事件とかああいうのがあるからね。なんかこう朝日新聞はやっぱりなんかいろいろ裏とかそういう戦ってる相手とか、
うん、
まあ恨み勝ってるとかいっぱい昔からあるんやろうなっていうのはあるけど、
うんうん、
まあ、自分で読む気はせへんな、
うん、
やっぱり
ね、
うん、まあ昔ね、前のそのイニシャル G ゼータに出ていただいたね、
ああ薩摩隼人君、
うん、
うん、どうしてんのかな、
どうしてんのかな、新聞社のカメラマンになったよね。
なりましたよね、
うん。
やめてそうな気がしますけど
ね。いや、俺もなんかね、もうなんか、今、その、例えば、イスラム国に。
いや、アイシーズに行っててほしいですね。
逆にね。
うん。あの、わけのわからんかっこいいヒップホップみたいな曲の背景で、なんか、カメラ向けてそうな気がする。う
ん、まあ、なんか、志高かったからね。
高かったですよね。
志高かったからね。
わざわざあのホテル中央組んだりまで来てもらいますからね。
あの時点で、確か、そのね、後でその話聞いたけど、
うん、
受けた新聞社ほぼ全部残ってたよね。
うん。いや、まあ、あれはね、
うん、あれは残る
わ。取りますよ、やっぱりもう。うん、間違いなく、どの新聞社も。
うん。もう全部残ってて、うん、で、一つの新聞社に決めて、あと全部も断りましたよ、
うん。うん。
後の人のために、みたいな。
かっこいい。
全部その重役面接っていうか、その、
そらでも自費でそうパーって行ってきてできるだけのね、
うん、
才覚というか、フットワークの軽さって、
うん、
まして写真もうまかったですからね。
で、なおかつそれを一切言わないっていうね。
そんなに自慢するわけでもなく。
で、入社試験の時も一切それは、まあもちろん逆にね、それが不利になることもあるから、
うん。
うん、あ、こいつ勝手なスタンドプレイしおるって思われることもあるから、うん、まあそれで黙ってたのかもわからんけど、
うん、
そういうのは一切言わずに、全部。全部泣いてもらうみたいなね。
まあ、隼人くん聞いてはないと思うんですよね。
もちろん聞きませんけど。
ね。
うん。
ひょっとしたらミクシーにまだ残ってるかもしれないですね。
いや、でも今は多分一角の。
そうです。もういいね。もう10年前ですからね、ほぼね。
そうそうそうそう。今はもう。
もう多分30代前半の。
最前線で活躍する戦場カメラマンやと思いますよ。うん、いや、わかんないよ。わかんないよ。もしかしたらなんかファミコンショップとかやってるかもわからないけど。
どうしてるかですね、うん。まあ確かにね、戦場カメラマン、ハヤトっていう回を撮りましたからね。
しかも叩かれましたからね。
叩かれましたっけあれって。
ちょっと叩かれましたよ。
うん、
やっぱりその、あの頃自己責任。
論が、
論があ
った時ですからね。
あった時だからね。
ただでも僕らはすごく、そうだよねって思ったのは、
うん、
ドンパチが見てみたかったっていう、
うん、
本当に矢島、根性ちゃう矢島ちゃう、まあ根性やったんですよ。でもそれを包み隠さずに言われるから、すごい僕ら、急ぎよいなって。
そうそう。だから、あの頃にその自己責任論がすごいバーっとその世間で言われてた時に、うん、まあ、やっぱそれなりのこと言うじゃん。
うん、
あっこで待ってる子供たちがいるからとか、うん、私が助けに行かないとって、うん、みんながそういうことを。
言いますよ。大義名分でね。いや、ドンパチ見たかった。
ドンパチ見たかったんです。
いや、でも、わかるわかる。みたい。
そうですよね。
うん、うわって。
ってなるもん。
うん。で、行ってから初めて何か、いや、そうじゃないんだよっていうのは分かるんだけど、
うん、
でもやっぱり最初の根源的なそれはドンパチ見てみたい
です。きっかけはそうですよね。
うん、
はい。多分俺ね、戦場カメラマンのある種何割かは、ドンパチが見たいんやと思う、
うん。
うん。実際行ってドンパチなかったら、
うん、
なんだよって戦場カメラマンは思うはず。
思うはずですよ。
うん。
もうなんてこう、プリミティブな話をするんだと。
だ、もうそう。だからもう好奇心なかったらできない
でしょ。できない仕事ですよ。
うん。
っていうところでね、
うん、
まあ、ハヤト君も聞いてるか聞いてないか分かんないんですけど、ハヤト君もオーナーホールはジョークグッズだっていうことをもう一回理解してもらえたかなと。
いや、みんな理解して、あんたが理解しなかっただけやからね。
いやいや、うん、ちょっとね、言っとかんダメかな、昔は、
うん、
ジョークグッズって言ったんですよ、これ。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。勉強になるなって思ったけど、今もやっぱジョークグッズやったと。ただ、厚労省なんとかっていうのは書いてなかったっていうだけの話でした。
うん
う
ん、はいはい、なるほどね。
本当にね、
うん、本当すいません。
本当に申し訳ございませんでした。はい、 会社に入るときに社員証がいるんですよ。やっぱりね。
あ、社員証ね。
うん。で、社員証って有効期限がやっぱあるんで。
え、あるのあれ？
ある。で、
俺らないよ。
ないんですか？
ないない。
ああ、ね、一応、5年間有効で、この9月に切り替わって、で、ちょっと嬉しかったのが、変わってないんですよ。5年前と。
何が？
雰囲気が。
いや、それは変われへんやろ。俺は見ても変わってないよ。
うんだけど、うん、なんかもっとあるじゃないですか。もう、ハゲ上がったりとか。
あ、若干が、頭のあたりが若干雰囲気変わった。
うん、まあまあ、それもあるんだけど。
ちょっとかっこよくなった。
あ、 ありがとうございます。うん、でもそんなに変わってない、うん、っていうか、もう、みんなに確かに、まあ、ね、上司から配られるわけですけど、ハゲせえと。あ、なんか変わってないね、君って。
うん。
まあ、ちょっと。時代が追いついてくれた、みたいな。ずっと僕も吹け顔吹け顔って言われて、
時代が追いついてくれた？
いや、時代がようやく俺に追いついたと。わかります？だから吹け顔の人が現状維持していけば、うん、いつか逆転するはずだと。衛生君若いねって言われる日がいつか来るんだろうと。
あ、それを子供の頃が
ずっと思ってた。吹け顔だったから、
小学校の頃おっさんって話題やったから、
うん、そんな、まあそんなんていうか、まあ会社入った時から課長とか部長とか言われてましたからね。
あ、俺も初めて、
うん、
その朝日書店の前で見た時は、
うん、
絶対年上やと思いました。
まあ、10も離れてるん
ですね。そうそうそう。
そうなんですよ。
逆に俺は、その頃は、
うん、
多分、名人と初めて会った時は、うん、ちょうど時代が俺に追いついてた頃やと思う。
坂本さんも老け顔やったんですか？
俺、老け顔やった。俺、ものすごい老け顔やったんですよ。うん、小学校の頃にやっぱりおっさんって言われて、
うん、
まあ、もちろん太ってたっていうのもある。
だから、うん、格好はいいしね。
そうそうそうそう。だから結構老け顔だったんですけど、結構時代が追いついてきました。うん、
時代追いついた。
時代が追いついてきましたよ。
むしろ時代に取り残される可能性があって、それも嬉しいなって思うんですけどね。
あ、逆にね。
うん、取り残されて、
うん、
あ、いつまでも若いですねって言われる日が。
あ、俺でもそれ最近逆にね、
うん、
俺はそのタイプやったんですよ。
うん、
ここ10年ぐらいは、
うん、
え、そんな風には見えないっていう風に言われることが、
それは喜ぶべきなのかどうなのかっていうところもあるんですよね。
そうなんですよね。だからそれを最初はバカだから喜んでたんですけど、うんうん、
それは貫禄がないことじゃないですか。
そう。大人としてどうなのかと。
どうしたんですかね。かしら、白いものを髪の毛に混ぜてみるとか。
いや、混ざってんですよ。
混ざっているけど、わからない。
混ざってるのにっていう。
うん、
まあまあ、ちょっとね、
うん、
ちょっとやっぱり、あんまり白いのもあれだからって言ってこう染めてみたりとか、
うん、
もうしてんだけど、
うん、
いやでもね、あんまり貫禄ないのもどうかなっていう。
どうやったら貫禄つくんですかね。
太る。
いや、それは、そういう物質的なことじゃなくて、めっちゃください。
僕の場合これ5年前に作った。
うわ、若っ。
でも、まあ。
はぁ。なるほどね、
うん。
茶髪じゃないですか、ちょっと。
そうなんですよ。
うん、
茶髪禁止なのに。で、老け顔の話。
はいはい、はい、
うん。まあもちろん、まあ自分は、老け顔、まあ、明治も老け顔で、うん、まあ時代が途中で追いついて追い越していってくれたおかげで、まあ若干最近若く見られたりとか。
いや、若く見られたいな。もうあと何年かかなと。持ちこたえれば。
ん？持ちこたえればって髪の毛が。
いやいや、髪の毛だけではないですよ。もうシワの面もあるし。多分ね、タバコ吸わないとか、酒を飲まないとか、いろいろあると思うんですよ。うん、
まあ俺は基本的にタバコも最後に今までやってなかったけど、うん、最近タバコは吸うんですけど。
なんかいろいろストレスあるんでしょうな。
あるんでしょうね。いろいろとね、最近の若いやつのおかげでね、あるんですけど、まあまあ、一応まだ、髪の毛も残ってるし、
はい、残ってますね。
うん。
うん。
着てる服も若く見えるんで、うん、まあまあ若く見られる方。っていうか最近、こっちに来てからスーツも着ることなくなったんで、まあそうなるんですけど、
はいはい、
まあまあ、それはいいとして、
うん、
その老け顔の、ね、なんかこう、ことを、前ちょっと考えてたんですよ。
うん、
で、いろいろと、老け顔のことを考えてるうちに、
うん、
漫画にも老け顔ってあるなと思って。
漫画。漫画で老け顔ですか？
うん。
それは、言ってる意味がわかんないですね。なんかでも見てたら、
うん、
この前なんか、アメトークでタッチ芸人とかやってた。
あれ面白かったね。
足立みつる芸人。
うん。もうあれで結局のところ、みなみちゃんはビッチということになりましたからね。うん、
と、
みなみちゃん絶対にラスベガス行ったことあるとかね。ポーカーやったことあるとか。
好き勝手。
もう好き勝手言ってたからね、うん。
うん。とか、あとは、まあ、なんかだから、あれ、タッチも、
うん、
タッチは、誰かが言ってたけど、タッチはあれはタッチっていう、足立みする劇団に入ってる人が、うん、いろんな配役で、うん、タッチをやったり、チスをやったりとか、ミユクをやったりしてるんだと。
だからあれは手塚治虫が使ってたスターシステムを使ってるだけですよ。
そうですよね。
うん。だから手塚治虫の中で、ランプっていうのはいろんなところに悪役に出てきたりとかするし、うん、あの、もう博士とか、みんなも、
そうですよね。
俳優が、その役をやってるだけなんですよ。
もう川口海二もそうだなと思いますもんね。
川口海二もスターシステム取ってますよね。
いや、名前、微妙にパーツ入れ替えたりしてるけど、うん、あれやん、これ、みたいな。
ただ、そのスターシステムを取ってない漫画家って誰かおるか？
いないっすよね。よう考えたらいないと思いますね。基本はやっぱりそうですよ。
うん、だって、あの、誰やったっけ？母さんバッチやったっけど、あの野球漫画描いてるやつ、ドリームスとか、風光とか、スターシステムどころか、
うん、
右側の顔しかないからね。でも野球できるっていう。
不思議な。
すごい。まあ、だからもうそのスターシステムを撮ってるのはもうほぼ全部の漫画家が撮ってるんで。
漫画の老け顔ね、うん、何なんそれ、え、ちょっともう当ててみたいけど、何のこと言って
ん
ね
ん。まあもちろん、足立みつる近い。
あ、近い。
うん。もう、あの、足立みつると同年代に近いね。
うん。
うん。
え、漫画家が老け顔とかそういうわけじゃないですか、ね。違う。
漫画家が老け顔って、それ元見ひろしも昔からこいつ、こいつちょっとなって思ってたけど、小林よしのりとか。
それは、だから、例えば、あの、荒木ひろいことかの話ではなくて。
そうそう、荒木、この前久しぶりにテレビで見たら、まあ、老けてたな。
うん、いや、でもそれでもやっぱ若いですよ。
うん。
うん。
まあ、板垣さんとかな、バキのな。うん。うん、
まあ、あと、老け顔じゃないって言ったら、永井豪先生なんかも全然若々しいですよ。
永井豪は、うん、俺の中では、老けてはなかった。
老けてはなかった。
うん、
うん。
俺が初めて見たときは老けてはなかった。
うん。
足立みつるは、老けてなかった。
うん。
うん。ただ、足立みつるは最初から老けてなかったけど、うん、今も老けてない。
うん。
だからこそ国民的漫画家なんやと思う。
え、自分、もう、ルックスだけじゃなくて中身的にも。
中身は老けてる。
老けてる。
中身は老けてますよ。中身はもう老けてるけど、
うん。
もう足立みつるの漫画とさだまさしの歌詞とほぼ一緒やと思ってる。
ああ。
うん。まあ、あの、間のトークで笑かして、うんうん、ちょっと、しんみりとした歌歌う的な、まあ、足立みつるのパターンとさだまさしのパターンと一緒でしょ、ライブと。うん、まあ、それはいいんだけど。
うん、漫画の系がね、何、うん、でしょう。
あなたの、
はい。
そこのあなた。
そこのあなた、私。
そこのあなたのその右手。
はい。
右側の手。
右の手。
それを右側に伸ばしてみてください。
右に伸ばす。ピーってですか、
うん、ピーって伸ばして。ほんで、下、はい、下に下げてみてください。
下に下げる。はい。
うん、もうちょっと後ろ。
はい、はい。
で、もうちょっと向こう。
向こう、こう、
いや、もうちょっと、もうちょっと右の、はいはい、右の方、右の。いや、もう、後ろすぎ、後ろすぎ。
はいはい。
もうこの下手、もう何や、この UFO キャッチャー。そのまま下げてください。
下げる、
下げ
る。はい、はい。はい。
もうちょっと向こう。
もうちょっと奥にね。
うん、はい。非常に奥に行きすぎ。
いや、このまま。
この、うん、もんで下げてください。
はい。
手短いな、お前。あるでしょ、そこに。手の届く、違う。
どういうこと
だ、そう、目の前にあるじゃん。
あー、なるほどね。柚木ひかるの方、ポンと入っ、ずっと、一番目に飛び込んできたのはこの本やったんですよ。
そうでしょ、
うん。うん。僕なんかこう、手伸ばすから、うん、手伸ばして、こう、こうついたら、あなたの脳は何脳とか、そんな話言うんかなと思ったら。
それは目ついて話されるかどうかって話だろ。
うん。まあ、柚木ひかるのことを言いたかったんですね。
そう。俺ね、
うん、
少女漫画にハマる。俺少女漫画好きなんですよ。知ってます？
うん。知ってます。
ま、この話始めて2時間くらいかかんねんけど、うん。
それは涙なしで語れない。
そう。で、この少女漫画にハマるきっかけの漫画家の、
ああ、それ前も言ってましたよね、確か、ゆずきひか
るの話は。もう、引っ掛けが、俺はまあ、ゆずきひかると、足立みつるやったんです。
うん、
で、その時、足立みつるは、少女コミックの、まあ、エースに近い存在。
うん、
エースではなかったけど、エースに近い存在。うん、で、ゆずきひかるは、マーガレットのエースに近い存在だったんです。うん、ほぼ同じ
時に、
同じ時に少女漫画書いてて、
うんうん、
同じ頃に、まあ、同じ頃じゃない、足立みつるのが先やけど、少年漫画に殴り込んできたんです。
うんうん、
ただ、足立みつるの場合は、もともと少年サンデーの編集者が、
うん、
もう将来足立みつるが少年サンデーの屋台骨を背負って立つ漫画家やけど、今時代がまだ追いついてこないと。
もう本当それはね、今、青い炎で、
うん、
島本和弘さんがよろしく言ってますよ、
うん、
炎くんが。
そうそうそうそう。
足立みつるって言ってますよ。俺はいいけどさ、わかんねえよ、こんなもの、素人にはって言ってますよ、いつも。
うん、俺はわかってたけどね。俺は少女コミックの時の、あの、夕日を登れとか、ああ、青春の甲子園とか読んでて、うん、その後に出てきた日当たり旅行で、
うん、
もうこいつはいけると、
うん。
いつでも少年サンデーに持ってこいって。うん、いや、そんな、その頃はそんな知らんよ。ただ少女コミックでようこんなん書いてるなって思ったぐらい。まあ、もともとだから少年サンデーが時代を追いついてないから、時代が追いつくまで少女コミックに、 修行に出してたのが足立光じゃないですか、
うんうん、
でも柚木ひかるの場合はもともと少女漫画出身なんですよ、
うん、
この人は、うん、ただ単に賞金欲しさに少女マガレットの新人賞に応募して、
うん、
なんか副賞かなんかもらっちゃったんでそのままデビューしてずっと少女漫画書いてたんですよ。でそっからあのやんちゃの方に少女いりませんかとみんなあげちゃうでデビューして、うん、もうそれからずっと少年青年誌じゃないですか。ただ俺この柚木ひかるっていうのは、うん、この僕の婚約者っていうのはこれ少女マーガレットでエリート競争曲っていうすごい名作があった、はいはい、その後に多分書いてた漫画なんだけど、
これコンビニコミックスですね。
今コンビニコミックで出てるんですよ、うん、ただこの絵柄見てください。ほぼは今の甘い生活と何一つ変わらないです。
あ、そういうこと、
うん、
あ、そういう老けがおるっていうかその理屈で、ね、
で、うん、俺はその頃ショートコミックの足立みつるも見てたけど、うん、足立みつるの絵柄はその当時最先端の絵柄やったんですよ、
うん、
その当時の少年漫画少女漫画の口っていうのはすごいでかかったんですよ、
うん、
元宮博よろしくね、
うん、
ただ足立みつるが描くあの女の子の唇っていうのはすごい小さく
描いて、
う
ん、小さいですね、
うん、だからあれが最先端だ、
うん、
でもその当時ですら俺はこの柚木ひかるの漫画を古臭いと思ってたんです。
古臭いです。今でも古臭いです。
そうでしょ。
水森アドカみたいな感じの匂いがしますよ。そうそう。だから
この当時ですら俺が少女マーガレット初めて読んだ時ですら、うわ古臭いから嫌だこんなんこのおっさんって思ってたけど、
うん、
時代が追いついたでしょうね。
いやいやいやいやいや、ずっと変わらんだけで。
いや変わらへんねんけど、
うん、
もう逆にもうそのおっさん顔のままずっとおるから
じゃあおっちゃんこれはおっさん顔じゃなくて、うん、古いでしょ？レトロでしょ？
いや、だから、
レトロない頃のままずっと
生きてるってことでしょ？
うん、
だから、若いんですよ。この頃の柚木から若いけど、うん、みんなからおっさんおっさんって言われてたわけじゃん。でも、もうそれが追いついて、
うん、
追い越しちゃって。
いや、でも古臭いですよ。
まあ古臭いんだけど、もうなんか、もうそのままやん。
まあそのままですね。
そのままやん。顔はそのままやね、うん。何も変わってないね。いや、これはこいつ、だから、足立みつると柚木からと小山優ってすごいなと思うのよ。
ああ、まあ全然変わんないですね、確かに。
うん、だって、もうこの3人の絵柄ってほとんど変わってない。い
や、最初から完成されていたってことでしょ、多分。
だから最初から老け顔なんですよ、みんな。
まあ、それを老け顔って言うたらいいのかどうか分かれへんけど、うん、変わってないよってことですね。
だ小山優の場合は、うん、俺あの当時でも別に古臭い絵とは思ってなかったし、
うん、
俺は直角の頃って全然古いと思ってなかった。うん、女の子可愛いなって思ってて、うん。で、頑張れ元気になって、あの、女の子誰出したっけ、あの、アイドルになった子、
うん、
名前忘れちゃったけど、うん、あの子から、安住になってもそんなに絵柄も変わってないし、今でも古臭い絵だとは思わないんですよ。小山優に関しては。
そうですよね。
うん。
柚木ひかるってでも。
ほんで、足立みつるは昔から最先端やなと思ってて、
うん、
で、まあ今でも別に古臭い絵やなと思わないんですよ。小回りとセリフ回しは古臭いなと思うけど。
うん、終わらないんですか甘い生活って。
いや、今セカンドシーズンみたいなのになってるから終わらないでしょ。
いや、そもそも甘い生活って、うん、ずっと一緒に進んでるんだけど、うん、エッチャしないみたいな話じゃないんですか、うん、するんですか毎回バンバンバンバン。
いや、してないよ。
してないんですか、うん、セカンドシーズンになったからって言って
やる。セカンドシーズンしてんのかな俺セカンドシーズン読んでないから。いや、してないと思うよ。あれは、うん、せえへんっていうのが一つの
テーマ。
テーマだからね。
うん。
エッチなことしないのにエロい漫画を書いてみせるっていう、柚木ひかるのあの聖書ねなんとか条例に対する、
うん、
アンチ的な漫画でしょ、うん、あれ。なんか最後までしないと思う。だって、エリート競争国の競争曲、もっとエロかったもん。夢の中で無声しながら、主人公のヒロインが主人公を犯してたからね。
すごいですね。
少女マーガレットに載ってた、中学受験漫画と思えんような描写がいっぱいあったからね。
ま
あ、その頃からエロかった。これも大概エロいけどね。僕の婚約者も。
新婚ごっこしましょう。
うん。で、この僕の婚約者に出てくるヒロインと、
うん、
甘い生活のヒロインとほぼ変わります。
写真載ってますけどね。
ああ
変わんない、確かに。
何にも変わんない。もう古いまんま。一周回って俺ちょっと新しいなと思ってるもん、今。
いや、だから今、うん、例えばその80年代テイストの漫画だったらこうだよとかって、うん、たまに誰か、
そうそうそう。
パロディで書く人いるじゃないですか。
ちょっとバカにして
、ね、ちょっとバカにして、うん、今の、例えば、妖怪ウォッチを誰誰で書いてみたら、みたいなってやるじゃないですか。
下手したらもう、猿でも書ける漫画教室をパロディにしたような漫画みたいなね。
パロディのパロディみたいな。
そうそうそうそう。
うん。でもその中で柚木ひかる風に書いたらこうだよっていうのを見てみたいですね、
うん、でもねこの人ね、
うん、
うまいですよ。
うまいんですか。
うまいっていうかね真似できないよ。
あ
この絵柄って結構俺はねその昔エリート競争曲が大好きだった時に、
うん、
相当ゆいちゃん描いたけど、
うん、
まあ似ない。 ていうか、ブサイクになっちゃう。これで可愛く女の子描くっていうのはね、すごいわと思う。
ある種のサイン
の。ある種、だからね、足立みつるの真似はね、うん、何度も模写すれば、うん、ある程度近寄れるし、桂正和も、うん、ある意味あれは、桂正和の女の子って、誰でも描き、まあ誰でも描けるって失礼やな。でも、
ルール決まってますよね。
ルール決まってるし。
お尻の食い込み方とか決まってますもんね。そうそうそう、うん、
だからまああれはね、金井達夫やったかな、うん、あこからずっと繋がってきたそのパンティー歴史があるじゃん、うん、漫画の。それの究極の形が桂正和じゃん、
うん、
まあここから始まったこの漫画界のパンティーがずっと進化してきたのがまあ桂正和として、
うん、
あそこでもうほぼ進化がもう終局したっていうか行き止まりになっちゃったでしょ、
うん、
で逆にもなんか今逆にも何も書かずにパンティーにリボンつける方がエロいんちゃうかって逆に思ってるぐらいやからでも桂正和の女の子はあのパンティーさえ書いとけばまたいけるから、
うん、
同人誌で、同人会で、桂正和風の絵柄を描くやつはいっぱいいるわけですよ。
まあ絶えないんですね。
で、まだ今の若い子は、その、画力あるから、
うん、
あの程度までいけるんですよ、結構。
すぐ。
うん、まあすぐとは言わないけどね。
うん。
柚木ひかるはね、難しい。
確かに、あの辺のパロディの漫画を描く、パロディっていうか、誰々風にアレンジしたらこうなりましたっていうので、柚木ひかる風にアレンジしましたっていうのは見たことない。
まあ、俺らが知らないけど、
いや、あるのかな？
あるんだと思うんだけど、あると思うけど、いや、柚木ひかる描いちゃうと、うん、トレースしたんちゃうかって思われるもんね。
だから、それオリジナリティもヘタグレもなくなっちゃう。
そうそうそうそうそう。
は
あ。まあ、まあ、一時期ね、田中さんが、手塚治虫そっくりのキャラで、
はいはいはい。
いろんなもん描いてたけど、
うん、
まあ、それに近いもんがあるよね。柚木ひかるの絵柄って。
柚木ひかる先生は、もう、いくつなんですか ?50。
いや、50ですまへんでしょ。
もっと言ってるんですかもう。
だって、俺が小学校か中学上がったぐらいにエリート競争局だから、
うん、
その時点でも多分。
20歳としても。
もう、もっと上やろね。だから俺よりももう、60超えてんじゃないの、
うん、
その割にはもう、毎日ツイッターでなんか上げてるけどね。
え？
いや、俺、
そうなんですか。
フォロワーというか、なんかこう見てるけど、うん、なんか、たまに嫌言とか言ってるよ。褒めてくれた編集者は忘れても、嫌なこと言った編集者は一生忘れないとか、そういう、若いなぁ、柚木先生若いなぁと思うもん。まあでもこういうね、誰にも真似できない絵柄っちゅうの？
オリジナルですよね、やっぱり、ね。
まあオリジナルですね、うん。まあもちろんあなたが嫌いな、例えばドラゴン桜の、漫画家とかさ。
いや、僕嫌いじゃないですよ。
あんな絵柄嫌いやろ。
いやいやいや、好きですよ。
あ、好きなの、うん、ああいう人。
絵は下手やって言われてますけどね。
まあまあ、でも、あれは、下手な絵の方がいいよね。うん、ドラゴン桜にしよう、何にしろ。
いや、あっちのなんか説得力ありますよね。綺麗な絵で言われても。うん、
あれが光の子やったら嫌やろ。
ああ、確かに。
うん。デスノートみたいなやつが出てきてさ、東大に入れてやるって言われても、嫌やん、なんか。
確かあの絵だから魅力があるの。あの絵でノウハウ
の
ことばかりいろいろ言うから。
いい。
まあそうですよね。
うん。あれがほんまデスノートのやつが出てきて、うん、東大入れてやるよって言われても、いや無理やわ
現実的じゃないよね。
そう。いや現実的、あっちの方がリアリティあるはずやのに、リアリティない、う
ん。ない。おかしい話で。
そうそうそうそう。うん、
そうか、老け顔ってそういうことね。
そうなんです。だから俺漫画の老け顔って言い方もおかしいけど、うん、その絵柄が古いとか新しいとか。
うん。
まあ、足立みつるは時代が追いついたんでしょうし、うん、小山優はずっとその時代に遅れるとか、うん、新しいとかもなく、もうずっと、まあ、テーブル飛行じゃないよね、うん。普通な感じやけど、柚木ひかるは最初から古臭かったからね。
うん、
で、古臭いまま一生回ってるから。だって、俺が知る限り、今少年漫画で、まあ、少年側で活躍してる、
うん、
その、これだけの経歴持ってる漫画があって、俺、小山優と足立みつると、柚木ひかるの3人しか分かんない。あとほぼもうみんなダメだったよね。その千葉哲也にしろ、そのあたりのベテランが、まあ漫画界やったらほら三内すずとかその一条かりとかたまにものんびりと遊びながら年に1回コミックス出せばいいでしょみたいな感じの人たちはいいけどさ、この人だってまあある意味週刊やで。
そうっすよね。
週刊連載してるんやで。まあ、ここら辺はね、月2回とかで、足立みつるだけでしょうけど、本当の習慣っていうのは。いや、すごいなと思って。この柚木ひかるのこの絵柄、まあ、まあ、確かに。
いや、でもそれで言い出すと、誰でしたっけ、はぐれ雲とか。
ジョージ秋山な。
うん、
ジョージ秋山。
古臭くないですか？
いや、ジョージ秋山は、
うん、
内容が古臭いねん。ハブフレ君は読んでられへん。だからそれは、水島新司も一緒、
うん。
もう読んでられないでしょ。まあ最後、まあもう終わっちゃったけど、うん、アブさんとか最後読んでられへんじゃん。うん、みんな笑い話で喋るだけで、
まあ。またこうしたか。でもまた、サブさんはおじいちゃんのタワゴトみたいになってきてましたからね、最後は。
うん、だからもう、それは、ジョージ秋山にしてもそうやね、うん。ハブフレ君ってひょうひょうとして、何にもなんかこう言わない、
うん、
のが、もう最後、ハブフレ君も説教してたからね。人生とは、みたいな。それ柳沢君もそうじゃん。
柳沢君も確かに古臭い。
そうだから柳沢君は飛んだカップルの時も古臭いなって思ったけど、でもあの人らはもちろん今でもまあ漫画家として活躍してても、その漫画自体になんか俺はあんまりもう魅力を感じないのよ、もちろんね、うん、その話のネタに喋る分にはいいけど、うん、ただ甘い生活は俺今でも読めるし、
うん、
足立充、ちょっと今のミックスはちょっとまだ入っていかれへんけど、うん、安住氏ともまだ全然いけるじゃん、うん、
あでもそう考えたら島耕作とかも絵柄はどんどん変わってきて今風になりましたからね。
まあなんか変わってないといえよく見ると変わってるから
ね。変わってますよね、
うんうんうん、いやそこまで大町のなんかそんな三段腹とか書かなくてもいい。
いやだあれを追い求めることによって何か変わってきたのかなって。
まあだからあれはもともと老けてたけど、うん、もっと老けさせていってるから、
ね。老けささんとダメだから、必要に迫られてわざとなんか絵柄も変わっていったのかもしれないですね。
そうやね。だからハローハリネズミの頃は、俺ヤンマガに、うん、連載してる頃は、ちょうど時代とハローハリネズミが、まあ若干ハローハリネズミは老け顔やけど、うん、だってその前の赤い芝生とか、もう何これって感じがあったもんね。ガロかっていう。
そんな感じだったんですか、昔。
まあでもなんかじゃあ話が暗かった。まあもちろん人間交際でも話暗かったけど、
うん、
まあだから俺ゆずきひかるはね改めて最近尊敬してんねん。この僕の婚約者を久しぶりに呼んで。
変わらんやんみたいな。
いやほんま変わって、エリート競争局の時にも大概絵柄完成してたし、うん、ゆいちゃんは可愛かったけど、うん、いやこれは本当に変わってなかったんやな。俺は甘い生活ずっと今でも呼んでるけど、エリート競争局の続編呼んでるだけなんやなっていう。だってマーガレットの頃から付き合ってるわけですからね。
そうですね、
うん、だってこれがミュージシャンやったらどう？
ユーミン。
だって最近ヒット曲ないなとか。
ないですね、
うん、私ずっとアスカのファンやったけどとかさ、
うん、
ミュージシャンやったらちょっと苦しいやん。それは A ちゃんとか浜翔とか井上陽水とかいますけどね、
うん、
そうそうヒットもないでしょ。
ないっすよ。ただ、A ちゃんが、年齢を重ねて60歳の還暦コンサートしました。うん、小田和正、60超えても、70近くなっても元気です。
中野剛、今年も富士で、徹夜でライブします
っていう、どちらかというと、もうイベントで、うん、もう、いや、その人が歌ってること自体がもう目的になってるっていうのはあるじゃないですか。
だから、なんか言うたら、
もう、そこで
1年ぶりにガラスの仮面出しますとか、うん久しぶりに有観クラブ出てるよとかそういうレベルじゃん。
現役感はないですよね。
現役感があんまりないん
です。ないですよね。
まあ、それに比べるとここの3人は、現役感バリバリある。
うん。
うん。だからもうね、やっぱりこの3人、特に俺はゆずきひかるは、追いつく、まあもともと追いつこうともしてないけど、ああ、やっぱり昔から小学生のキスシーンをいっぱい書いてきただけのことはあるなと。またね、最近寂しいんやろな。
はい。
柚木ひかるの格好、女の子、可愛いね。古臭い髪型ですよ、これ。
古臭いけど、その女の子の立ち振る舞いが可愛いってこと
なんでしょうね。そうそうそうそう。
うん。
あの、キスの仕方が可愛い。
うん。
やっぱりね、足立みつるよりキス書かせたら柚木ひかるの方が上やなってちょっと思うもん。
は
ぁ。だからね、おそらくね、足立みつるはね、キスシーン下手なんやと思うわ。だから、タッチの最後とかでも映さないじゃん。足元しか。でも、ゆずきひかるはエリート競争曲の中で最後のキスシーンは、ぶち抜きですよ、うん、2ページ。あ、本人好きなんやろな。
もう多分キス
シーンが好きなんだよ。やったらキスするから。
うん。
うん、でもまあ本当に、俺はゆずきひかるのキスシーンが大好きなんですよ。老けてるけど、絵柄は。
まあ完全にだから雰囲気っていうか、でもこれが若い子が見て、いいなって思うかどうかですよね。
うん。
それ、感想聞いてみたいですよね。
まあね、
うん、僕らはその昔この柚木ひかるのやつじらっと見てたりとかしてて、また改めて見たら、うん、あ、いいやんって。わかるんです。確かにその女の子がちょっと振る舞いとかがやっぱいいなと思いますよ、
うん、まあみんなあげちゃんに出てくる女の子が立ち居振る舞いが可愛いかって言ったらちょっと微妙なとこもありますけどね、うん、やったらエッチするだけの漫画やからでも今の甘い生活なんかはもうまんまあれが OL であろうと中学生であろうと変わんないですからね。
うん、
うん、まあで実際ね、 っぱりね、まあ、実際古い漫画家なんですよ。古臭い、うん、古臭いって言ったらほんまに、あの、ゆうき先生に失礼なんですけど、はい、小回りが分かりやすいんですよ。やっぱりね。
ああ。
その、すごい分かりやすい小回りするじゃないですか。
そんな凝ってはないんですよね。
全然凝ってないです。
で
もね、うん、もうほんまに正当な、
うん。
だからね、これがね、やっぱり同じ少女漫画出身でも、足立みつるの方が、若干凝った小回りします。まず、足立みつるも、ものすごく分かりやすい小回りですよ。
うん、
例えば、ここ時間が経つシーンですよって言ったら必ず月変えたりしますからね。読んで、分かりやすいの分かります？なんとなく。
分かる分かる。
うん、で、ここは、ちょっとタイミングというか、その間を取りたいときは、全然関係ないプールで誰か飛び込んでたりするけど、ちょっと凝ってる。まだ、足立みつるの方が。その、わけの分からん、描写をするところが。でも、小回り自体は足立みつるも、ゆずきからも、もう本当に昔からの漫画家なんで分かりやすいじゃないですか。
うん、
もう特にゆずきからは分かりやすい。もう本当にこれはやっぱりね、今コンビニに僕の婚約者2巻が並んでるんで、この前まで1巻並んでたんですけど、
はい、
これ読んどいた方がいい。
あ、そうなんですか。
できたらエリート競争曲を読んでからこれ読んどかないとダメなんですけど、
うん、
エリート競争曲がバキで、こっちがハンマーバキみたいな。エリート競争曲なんて全7巻ですからね、あれ。でもこの人ね、
うん、
俺が、まあ、ゆずきひかるの大ファンなんですけど、うん、ものすごくマニアックだったんです、昔から。だから、昔からね、中の登場人物に8ミリカメラ持たせたりするんです。
ほうほう。
例えば、その映画が好きな男の子が出てきたら、うん、本物の8ミリなんですよ。それが、もう実際の本物の8ミリ。
うん、
例えばカメラ持たせても本物のカメラ。なんかそういう小道具
が、
すごいんですよ、この人。実際の小道具がもう、鳥山明よりすごい。鳥山明が靴紐を描いてるとか、そんなレベルじゃないんです。ほんまのもんを描くんですよ、この人は。本当に古臭いけど、僕は大好きって。
もう坂本さんもトイレにあるワンピースの女の子のフィギュアあったじゃないですか。
え、何それ、見た。
見ました。 見ちゃいましたよ。
あれ、
あ、そういう趣味あったんだみたいな。
見えないように飾っといて。
あれは何ですか。みんなじゃなくてもう一人の女の子の方ですよね。
ニコロビンです。
あ、ニコロビンって言うんですか。
うん、鼻が直角の人。
あ、そう。あ、じゃ、直角なんですか、あれって。
直角というか、まあ、鼻がまっすぐな人ね。まあでもあれは、うん、ニコロビン、ニコロビン、
うん、
ハンコック、ニコロビン、ハンコックです。
よくわからないですけど、とにかくボインちゃんなんですよ、みんな。
ワンピースは基本、だってその子しか出てこないじゃん、ボインちゃんしか。
そうなの。
そうや。
そうなの。
で、一番胸でかいのはナミやで。
ナミちゃんじゃないんですか。
ナミちゃんじゃない。一人も入ってないよ。
ナミちゃんじゃなくて、ナミちゃんじゃない、もうちょっと黒髪の、おかっぱみたいな女の子を、うん。
あれもニコロビンや。
あれがニコロビンって言うんですか。うん、
ほんで、めちゃめちゃエロそうにしてるお姉さんが、あれがハンコックだろ。
エロですね。
ワンピース読んだことないの。
僕ないっす。
え、日本国民でワンピース読んだことないやつでいるんだ。
うん、ここにいますよ。
マジで？
うん、読んだことない。
え、あれって国民全員が読んでるって。
いやいやいや、それは誤解ですよ。
え、何億冊売れてるとか。
うん、でも、読んでない人はいます。
すごいな。
うん。
で、セミオタとか言ってたわけです
よ。いや、セミオタなんでもないですよ。一般人。
いや、つかぬこと聞きますけど、
はいはい。
ワンピース読んでないっていうことは、はい、初めの一本も読んでない。
はい、読んでません。
一回も。
いや、読んだことありますよ、そら。うん、部分的にね。
部分的にってどういうとこ。
いやいや、だからどの部分かもないですよ。マガジンかサンデーでしたっけ。
は
は、
え、それすら分かれんの。
うん。
え、高村守がズボン下ろしてオナニーしようとしたシーンとか。
うん。
じゃなくて。
全然それも知らないです。
クミちゃんとキスしようと してクミちゃん寝ちゃったとか、そういう。
そんなも知らないです。
で、もうお前とは試合できないんだよって宮田さんが土下座したシーンとか。
それも知らないです。僕はね、漫画語る資格ないんですよ。全然。
何でも昔から語ろうとしてたじゃないですか。
いやいや、語れない、語られない。
あ、でも、あんまいるわな。初めの一歩読んでないとか、うん、ワンピースなんか知りませんとか、
うん、
安住なんか読んだことないとか。
もう最近ね。
でも課長島耕作は知ってるんだ。
課長島、いやそれは僕はモーニングしか買ってないんですよ。ジャンプも小6で買うのやめちゃったんですよ。だからスラムダンクはずっと読んでましたよ。
はいはい。
うん。
あ、だから川口海事
を。川口海事、だからモーニングをずっと人生の半分以上モーニングと育ってるんで僕は。ただ最近辛くなってきて。
モーニングって面白い最近。
全然面白くない。
そうでしょ。
で、めちゃめちゃ辛くて、でもいつの間にか嫁さんが読むようになってきたんですよ。
はいはい。
だからずっと付き合ってる時からね、はい、置いてるから。
まあ、のろけ話始まりましたよ。
いやいや、で、だから、うん、自分読みたくないけど、嫁さんが欲しいって言うから。
いや、嫁さんモーニングにのめり込んでんねや。
のめり込んではないけど、なんか多分ね、女の人よりやってんのかもしれん、なんか。
ああ、はいはいはい。
漫画の内容が。
俺もね、この前ね、本当に久しぶりに、うん、もう何年買ってないか忘れたぐらいに久しぶりにスピリッツ買ったんですよ。
うん。
まあ、それはね、ある有名なね、
うん、
イラストレーターのピンナップがついてたからなんですけど。
ああ、ゆきりんかける。
なんとか。
なんとか。
なんとかみたいなね。一応、ああ。
はいはい。ああ、頑張ってるな。
違う、頑張ってるな、
中村くんもって言いたいんですね。
いや、言いたくないよ。言いたくないよ。そんなん言いたくないよ。頑張ってるなとか言いませんよ。
頑張ってらっしゃいますね。
そうそう、持って帰ってそのピンナップ破り捨てるだけなんです
よ。いや。聞いてるかもしれないですからね。
そんなん知ってません。聞いてませんし。
聞いてるかもしれないですから、
ね。そんなん知ってませんし、うん、もちろん俺の携帯のあの壁紙は、
うん、
それですよ、今。
破り捨てたんじゃないですか。
いや、違う。何言ってんすか。僕はもう、だってもうずっとファンじゃないですか。
あ、ファンだったんですか。
ほら。
お、本当だ。
で、このピンナップがついてたわけです。
おー、なるほどね。
ほらね。聞いてます中村さん。
中村祐介さんね。
はい。はい、うん、で、まあ、で、久しぶりに買ったんですよ。そのピンナップ欲しさにね。うんうん、別に、裏側の写真はどうでもよかったんですよ。
いや、
あのコラボのやつは。
あー、いいんじゃないですか、一気に。
どこがええね、あのコラボ。
いや、エロいじゃないですか。
じゃあ、脱げよ。
いや、じゃあ抜けて。
というか、中村さんが最初からお前水着なんか着せんとやな。もうヌードの女の子書いといたら脱いだんちゃうん。
ほんまや。
そうやろ盲点やろ、
ま、なんで脱げって言わないでしょうね。
中村さんがね。
うん。うん、脱がないとダメだよって。
それ誰の真似。
いや僕は脱いでほしいなみたいなこと言ったらよかったのにね。
そうそうそう。ね、ここは脱がないと。いや、それはいいんだけど。で、ほんだら、ピンナップにね、スピリッツついてきたんですよ。
あ、スピリッツついてました。
スピリッツついてきたんですよ。ピンナップが欲しくて買ったら、スピリッツついてたんですよ。
う
ん、
怒られますよ、スピリッツに。
ほんでさ、まあ、ね、スピリッツといえば、
うん、
まあ言ったら、あ、スピリッツ久しぶりやん。
うん、
カルジャーシンドロームまだやってるかなと思って、うん、もちろんやってないんですけど、タガミヨシサでまだおんの？
いや、わかんないです。
あれもよう考えたら、微妙な絵柄でしたよね。まあ、軽井沢シンドロームは確かにすごく面白かったし、うん、よう考えてみれば貴重な長野の漫画やったなって今気づきました。
はいはい、
あれはまた読み返すべきです。
うん、
長野に来た以上、
はいはい、
軽井沢シンドロームまたヤフオクで全巻セット落とします。
うん、
まあ、それはともかくとしてスピリッツついてたんで、うん、久しぶりにスピリッツ読んだんですよ、うん。昔俺スピリッツって面白いイメージあったんです。
うん、
モーニングよりも、
うん、
でパラパラパラっとめくったら、うん、なんかねごっつい。
いや、まあ、あまり、まあ、パッとしない。
パッとしない、なんか、漫画ばっかり並んでて、
うん、
で、何や、この漫画がって思ったら、結城まさめとか書いて
あ
って。
あれ
え？いや、確かに、その、絵柄すごい変わってるんですよ。
うん、
でも、まあ、っていう感じ、
うん。
で、他の漫画も、っていう感じ。で、その時はたまたま、なんか、その、ちょっと力入ってる、号で、
うん、
なんか三大新連載みたいな、
お
新連載が
三大新連載とかっていう言い方が漫画雑誌っぽいですね。うん、
漫画雑誌っぽいでしょ。
うん、
まあ全部外れですよ。はあ、みたいな。
じゃあそれはやっぱり雑誌売れないかなっていうのわかりますかね、それってね。
あ、これは売れへんわって思ったもん。うん、いやまあだから少年ジャンプがあるなんでしょ。今200万部か300万部ぐらいでしょ。
うんうん、
俺ら一時700とか言ってなかった。
売ってましたよね。
うん、
本当に。
で、まあ、それ、もちろんジャンプは一番ですけど、
うん、
スピリッツ買ってモーニング買ってすごかったじゃないですか。
うん、
え、クッキングパパってまだやってんの？
やってます。うまいぞって
前。すごい。クッキングパパは古臭かったもんね。
うん。吹けない。
吹けない。あれは吹けないね。
うん、
このまま20年経ったら柚木からなれるね。
うん。
うん、まあ、それはいいんですけど。いや、スピリッツはひどいわ。
ああ、そうですか。
うん。いや、俺はそんな言う資格もないけど、
うん、
でも、読者としてですよ、
うん。
金払って買う方としたら、
うん、
買わない。
いやだから本当にね、モーニング買うんやめようかどうかっていうのを。
奥さんご覧かでやめてた。
やめてる。
うん。
もう本当に、だか いや、ただ言いやすいじゃないですか。もう、15歳から買ってる漫画雑誌をずっと今もう40手前になるまで買ってるって。
全部置いてんの？
置いてるわけないじゃないですか。
じゃあいいやん、もう。いや、置いてんのやったら買うべきやと思うけど。
うん。ただ、でもなんか、心の中にぽっかり穴が開いちゃうんじゃないか、みたいな。
あかんへん。
毎週木曜日に絶対買ってたのが、今たまに忘れて、モーニングはって言われて、ああ、木曜日か。じゃあ金曜日に買ってこようとか、土曜日にコンビニで買おうとか、
うん、
月曜日になって全然見つからずに、2、3件探すとかね。
うん。まあ俺もだからその昔、その漫画が大好きだったんで、
うん、
小学校からそう漫画雑誌を買い始めたじゃん。
うん、
で結局、創刊号から最後の完結の、
うん、
時まで買った週刊誌とか漫画雑誌は漫画少年だけやったんですよ。
漫画少年ってあったんですか？
漫画少年ってあったんです。うん、あれですよ。手塚治虫とかそういう藤子不二雄が投稿してたやつじゃないですよ。
うん、
その後に、あれどこやったっけな、少年キングやった、ガオーシャが出してたんかな、
うん。
だからその漫画少年っていうのには未来、松本零士が未来ザバンとかそういう SF 的な漫画雑誌やの。それはもう途中でね、売れなくなったんか終わっちゃったんで、創刊号から最後まで全部揃ってるんですよ。
うん、
でも、その、他にも買ってたね、少年ビッグとか。
うん、
少年ビッグって何やろ、今やったら。みゆきを連載してたの。
あー、小学館。
小学館、もちろん小学館。うん、だから、初めてその足立みつるがこっちに来た時、うん、まず最初、みゆきがね、スタートだった。うん、だから、少年ビッグ。まあ、少年ビッグっていうのは、途中から名前がかかって、最初は漫画くんっていう雑誌やったと思うんだけど、
うん、
漫画くんから少年ビッグになって、何になったのかな、なくなったのかな、それがスピリッツになったのかな、
うん、
よくわかんないですけど、そこら辺は。で、少年ビッグと、であと、ララと、
うん、
花と夢と、うん、プチフラワーは毎週買ってたんです。
その白戦車。
白戦車とか。うん。うん、もう、だから、そのあたりはもう、ヒーズルところの天使とか、そういう萩本とか、全盛期時代なんで、うん、もう少女漫画の方がはるかに面白い時代ですよ。うん、で、まあ、やっぱ面白くなくなって買うのやめるじゃないですか。
うん、
少年ビッグとか。でも、ここにポコラ穴なんか一回も
開かないですか？
全然開かないですよ。うん、だって、好きな漫画が終わったら、
ポッカリ穴は開く。
開くけど、うん、もうその、惰性で、別に好きでもない漫画家を読みたいと思わない。
いや、好きな漫画はね、モーニングね、ここ2、3年、3、4年はちょっとあったんですよ。
会長島工作とやって
る。うん、グラゼニーと、ジャイアントキリングって漫画。
ジャイアントキリングはサッカーで、
サッカー
グラゼニーは
漫画。野球の漫画ですね。
うん、
うん。
で、終わったんですか？
グラゼニーは一旦終わったかなと見せかけて、第次のショーみたいなのが始まって、ジャイアントキリングはまだその、辰巳監督が入った最初のシーズンをまだずっとやっています。
まだシーズン終わってない？
まだ終わってないです。
ジャイアントキリング起こしまくってんねや。
起こして、まあ微妙なとこですけど、でもだんだん中だるみしてきたなと思って、で、まあ、もう読むところがほとんどないんですよ。で、カバチタレとかも、新しい、この、事件が起きる、時から読み出したら読むんですけど、
うん、それを逃すと、
そう、気力、いや、勝てるんですよ。勝ったから、うん、もう、引っ張り出して見ればいいんですよ、
うん、
前の号、
うん。
気力ないんですよ、もう、漫画読む。
その新しい、その、章に入って、それを読もうっていう気力がない。
たまたま読んだら、そこまでからずっと読もうかって気にはなるんですけど、でもほとんど今、グラゼンとジャイアントキリングしか読まないんですよ。
はいはいはい。いや、でもその気力がないっていうのよくわかるわ。だからスピリッツ、
うん、
その、
どうでもええわって。
新連載とかいっぱい漫画並んでるじゃん。うん、でも、その物語に入ろうっていう気持ちがないね。
うん。
だから昔は、若い時は、面白くない漫画とか面白くない映画でも、見る気力があったじゃん。
あったあったあったあった。
ほんで、もうまあ文句言ってみたりとか、おもんないとか言ってみたりするけど、うん、そこに至る気力はないもん。
ないですね。
うん。
うん。
だから、面白いよ、これ面白いよ、すごいよって言われてる漫画があるでしょ、
うん、
あるけど、面白いの分かってんのに、気力がない、
うん。
つい最近ですからね、暗殺教室読んだ。
ああ、面白いんですか。
まあだから。
微妙な顔したな、今。
いや、面白いか面白くないかって言われると面白いです。
うん、
もちろん面白いけど、
うん、
じゃあ、俺が今まで読んできたね、面白い漫画と比べてどうやって言われると、
うん、
そこまででもないかな。
うん、
まあもちろんだから言ったら、その、ドラゴンボーボールと比べてどうやねんとか、
うん、
いう話になったらそれはね、あれですけど、まあもちろん読んだら面白いんですよ、みんな。
うん、
みんな読んだら売れてる漫画って基本的に面白いはずなんですよ、
うん、
全部、
うん。
だから、あ、ここ最近ちょっとこっちに来て暇になってか、うん、自分の時間があるんで、じゃあみんなが褒めてる漫画を読もうと。
うん、
ね。これはもう読まなあかんと。
うん、
初めてこの前ルローニケージ読みました。読んだことなかったんです俺。
なるほど、
うん、ほんで映画も買ってみました。
あ、
その最初の方ね、 DVD で、
はいはいはい、
面白かったです。
映画は面白いですね。
映画面白かったです、うん、映画面白かって、うん、で俺また違うの、映画を先に見ちゃった、
うん、
でコミックスを買いました、うん、でもう漫画を見て、
うん、
あ、佐藤健二世って書いてあるわって、
うん、
ぐらい映画面白かったです。俺のイメージを焦がさずにうまいこと漫画に述べらずしたねみたいな、
うん、
でも確かにみんなが褒める漫画面白いの分かってんねんけど、うん、もうそれぐらいなんかこうよっこいしょって言ってもなかなか漫画読めない。
そうなってくると漫画雑誌を改めて交わすことなんかすごい難しいことですからね。
そうやね、俺らの世代、俺らが漫画大好きな世代なのに、うん、漫画読まないからね。
でみんな単行本派になってきちゃってるんじゃないですか今。
まあまあワンピースは買うとかね、
うん、週刊誌は買わないみたいな、
うん、
まあでも確かそれは出版業界ダメになるっていうのはわからんでもないですよね。
そうやね、
そんなに僕が唯一買ってたモーニングですらもう今もうやばい、買えない状態なんで今も気持ち的に。
モーニングでイブニング、
イブニングモーニング2、うん、
売れるの全部
売れてるんですかね。
でだからそのまあ昔に比べると漫画雑誌が売れなくなって、
うん、
コミックスも売れないじゃん。そのワンピースは売れてますよ、
うん、
でも他のはなかなか売れない時代に、
うん、
そのやっぱりでもそれでも漫画がなりたいっていう人いるじゃん、
うん、
この前もテレビでやってたんですよ、あの爆笑問題が、
うん、
なんか探検バックモンやったかなんかやってるじゃないですか、
はいはい、
それで小池和夫久しぶりに見たんです。
あ、出てましたね。
出てた、
キャラクターの話で、
そうそう、劇画尊塾っぽい話をするわけじゃん、うんうん、
してたしてた。
もうほんまに年寄りくさい話するでしょあの人、うん、こいつは俺の弟子やみたいな
ルミコはねみたいな、
そうそうそうそうそうそう。ルミコの原稿破ったことあるよとか
言ってたんですか。そんなこと
言ってた。
ほ
んでまあその今なんかどこの専門学校のような
ね、うん、
あの大芸
大、まだまだ大芸大の教授やってるんでしょ。で
いやもうやってないやろ。
ほう、
まあ、そこの詳しい話はラジオではしないけど、
うん、
あのもう今はその専門学校、うん、あれ上田なんとか学校やから多分上田康子服飾学校
とかが作ってやっているんですかね、
が作ったデザイン専門学校みたいなのが今年できたらしいけど、うん、そこに自分の部屋みたいなのあんの、
へー、
小池和夫の全仕事みたいな、
うん、
展示室があって、ほんでそこにあの弟子たちの作品っていうので、
弟子も俺の DNA を引き継いでるからってことを言いたい。
ほんでそこにもちろんバキ、
うん、
ルミコ、
いや違うやん
板垣大輔ちゃうわあのバキと、ほんでルミ子と、うん、ほんであと誰やったかな、西村忍、
はいはい、
サードガールの西村忍の絵とか飾ったって、
うん、
でキャラクターの話をするわけですよ。変わってないなこのおっさんと、
うん、
ほぼ言ってることが25年前と一緒で
老けないですね。
老けないね、最初から老けてたからねいや劇画村塾とか、まあ、今は専門学校やから、あの専門学校に行って漫画勉強したい人はもちろん小池和夫。
これね、ラジオ初めてまだ聞かれた人いるかもしれないですけど、
うん、
坂本さんっていうのは最終学歴が劇画尊塾なんですよ。
まあ恥ずかしい。まあ恥ずかしい。
ね。
うん。もう聞かれたもんね、会社で、うん。この最終学歴劇画尊塾って何って。
ネタでしょ、でもそれ。
ネタ、もちろんネタですよ。
ね、
うん。受け狙いのために言ってるわけですよ。
うんうん、
最終学歴はって言われたら小池和夫劇画尊塾ですと。でも、まあもう今はね、
うん、
もうそのギガ尊塾って言っても何それって感じやろうけど、うん、その頃はそのすごい漫画家がいっぱいね、
うん、
育っていったところだから、うん、やっぱりみんな入りたい入りたいって思ってたわけですよ。でもう募集人数は25人のところにいっぱいこう原稿が集まって、その中で選ぶ、まあ試験というか向こうが選ぶ、小池さんが適当に選ぶんやろうけどな多分原稿だけで一番遠いと飛んだやつがこう。
そんな感じなんですか。
まあでもそれが運あるやつやから。
まあね。
うん。まあそれ、俺はそれでもいいと思ってる。
うん。
まあそれでまあまあ入って、まあ月に一回だけ通うね。
うん。
月行っちゃって俺の時は。
うん。
で、その面談で、
うん、
君はどうたらこうたら、どうたらこうたら。んで、毎週毎週物語の作り方とキャラの立て方を教えてもらうわけですよ。
うん。
だから俺もキャラの立て方と物語の作り方はもう、俺自分でもできると。
うん。
思いましたけど、先生は絵の描き方と小回りを教えてくれないんです。わかる？だから、あの、例えばピクシブとかそういうね、今、
はいはい、
今、漫画とかイラスト描いてる若い子で、すごい絵うまい子いるじゃん。
うん。うん、
で、コマもすごい綺麗に今風のコマが割れて、
うん、
漫画っぽいのができるけど、
うん、
面白い話が思いつかないよって言ってる子は、劇画尊塾に行くべきやと思う。 キャラの立て方とかストーリーが分かんないっていう子はね、でも俺みたいに絵は描けないし小回りもできんやつがキャラの立て方だけ分かっても漫画家になれないからね。とりあえずそうやな、絵柄はこの柚木先生を見ても分かるように、うん、古臭ろうが古臭くても、例えばドラゴン桜を見るように、
うん、あんまりよろしくなく
ても、あんまりよろしくなくても風光を見ても分かるように右向きの顔しか描けなくても別に構わないと思う、全然構わないと思う、うん、でもコマは割っといてほしいって、うん、自分に言い聞かせてるんですけど。でもそれができればあとはキャノンの立て方と物語さえでっち上げることができれば、まあ、あの読める漫画にはなるじゃん、
うん、
まあでも今から漫画家になるっていうのはその週刊誌は売れないし、
うん、
で俺らもさその気力がないっていうのは結局のところこの話どっかで読んだことあるわっていうのがあるじゃん、
どっか既視感があるからでしょ
う
ね、
そうそうそう、うん、どの話読んでも
だからこそ多分なんか職業系の漫画にばかりになっちゃうんですよね、
そうそうそう、
自分の未知の部分
知りたい
から、
そうそうそうそう、ノウハウとかね、うん、だから結局ドラゴン桜が当たるのってそういうことだと思うんだけど、うん、結局それすらももうなくなってってさ、
うん、
ありとあらゆるもんが、もうそもそもさ、道間最初のあの神様がさ、お医者さんの話書いちゃったから、もうお医者さんの話ってさ、
神様住み作りですよね。
そうね。あとほんならもうよろしくって後につけてねとか、なんかそういうのするしかなくなってるわけでしょ。それとかなんかもうちょっとなんかもうなんかちょっとシェフとくっつけたようななんかこうさすらいのなんか手術人みたいな感じになるとか。なんかそういう感じになるとか、もう、なんかいろんなものとくっつけるとか、うん、まあ、あのあたりの神様とか、
うん、
時和荘とか、24年組のやった連中のこの悪行三昧ね、
うん、
ほぼなんかもう、臭かった後で、ペンペン草も生えてないみたいな状態になってるじゃん。
そう
っ
すよね、本当に。
何か言っても、絶対に、え、これあの人が入ってたでっていう。
うん、
だってもう、だって、あとないよ。何も。もう今から聖徳太子が、本もやったら面白いなって思いついたそこの君、もうそれ書いてるからね、山岸涼子が。もうないのよ。だからこっから例えばまあ暗殺教室ってそれはその着眼点はすごいと思うんだけど、うん、でも、うん、じゃああれと似てない、ま、似てる漫画家あるかって言われたら多分あるんですよね、やっぱり、うん、主人公が宇宙人っていうだけで、
うん、
結局のところはな、組み合わせてなんかちょっと斬新さを出すだけなんで、もう俺らみたいにその小学校からもう漫画に溢れてきてると、
うん、
暗殺教室ですらその読み始めようっていう気力に、
まあ、逆に僕なんかはあんまり読んでないからいいんでしょうね。
いや、あなたは単に年取ってめんどくさくなっただけ、
うんうん、いやいや、だから今からもう一回新しく古典を読めばね、
うんうん、だからあなたは手塚治虫からやり直せるじゃん、
う
ん、
まあそう
でしょ、
うん、
だってシュマリも読んでないでしょ、
うん、
もうよく言うやろ、うん、だからそういう例えば推理小説とか、うん、そういう名作読んでないって、いや羨ましい、
まだこれからいっぱい
いいもん、うん、あの感動を味わえるなんて羨ましい、
うん、
って思ったもん今、
うん、
だから、まあ、そういう意味でいくと名人はいいよ、まだ
まだこれから伸びしろが、
うん、伸びしろっていうか、だから最近だからわこれを読んでよかった、もうなんかすごい新鮮っていう漫画に最近出会わないもん、
ね、うん、
なかなかで四つ鳩で、うん、あれもね、すごい面白い漫画ですごい良かったけど、
うん、
じゃあ過去にないかって言われると、なかったけどなんかあったような気がするみたいな。
厳しいな。
いやー、でも大変ですよ。だからこの紙をめくらせるってすごい労力いるんだよね。
そうなんですよね。
うん、だから結局、だから昔のミュージシャンでいうところの、レコードに貼り落とさせるぐらいの、
そうですね。
うん、気力？
だから今から考えたらレコードに貼り落とすもそうだけど、CD のそのスロットにこう、お皿置くのも。
それもめんどくさい。
もうめんどくさなってきましたもんね。もう息をすんのもめんどくせえやってなりますもんね。
息をすんのもって。
いやいや。
まあでも、
本当に。
いやでもカセットテープとかその CD、うん、そのレコードに貼り落とす、あのジャケットからその透明のカシャカシャ、クシャクシャのやつの中からレコードを出して、綺麗にまずクリーナーで拭いてさ、落として貼りを落として、あれをして初めて音楽聴けるけど、今やれって言われたらできないもんね。
めんどくせえすなって、
うん、それ もちろんね、自分が持ってる昔聴いてた名盤みたいなものを、うん、例えば久しぶりにプレイヤー手に入れたから聴こうって思ったらそれは気力湧くの、うん、でも今から新しい全然知らんミュージシャンのレコードもらったからこれ聴けって言われても、
いやもうこれよりも他にしないといけないことあるしなみたいな、
そうなりますよ
ね。なりますよね。
うん。で、分かってるしね、この、例えばこの僕の婚約者、これ一冊読んだら2時間潰れるなっていうのは。
うん。いや、他のことしよう。
寝ようって思うもん。
そうですね。うん。明日も仕事やし。
寝ようって話になるもんね、これ。だからこれ、うん。で、まあ、これね、まあ、どこのとこで買ったか言わないけど、うん、これサークル系で買ったんだけど、うん、本棚めっちゃ小さいのよ。
そうなんですよ。今ね、僕も、なんか、ネットで見たんですけど、
うん、
平積みしてるんですよね、本を。
本屋さんみたいにズワーっと。
違う。
で、これ、なんとか、なんとか積みみたいな感じで、こう、ぐるぐる回りながらなんかこう、
そん
なバベルの塔みたいに積んでいって。
そんなんで楽しいんですけど、うん、平積みっていうのは、うん、本って基本的に垂直に立てて、うん、重機に乗ってるもんでしょ？
いっぱい並んでますよ。
うん。それが、うん、本当に洗剤とか、紙ポッコップとか、あんなところの二丁雑貨のところに、平積み。起きれそう、急で、ポンって。
一冊だけ。
レオン。
あれでしょ？あの、こう、バイクのツーリングで田舎行って、うん、なんかここ、やばいなーっていう変なよろず屋みたいなパン屋さんに入ったら、うん、パンがこう、一個ずつ置いてあって、ジャンプも平積みで一冊だけ置いてあるみたいな。
とか。でも、ああいうところでもまだラックに入れてるんですよ、ちゃんと。
はいはいはい。
それすらなくて、うん、本当に平たい、本当そこにここにポンチョンって乗っけてるような感じで、週刊誌が置いてある。
そもそも仕入れない。
仕入れてるんですよ。誰かが分からん。レオンとか。うん、そんな。
あ、レオン入ってんねや。
でもラインナップおかしいやろうと思うんですけど。
でもそんなとこでは僕の婚約者並んでないよね。
絶対並ばないです。だからそれ見た瞬間に僕はもうダメだ、こんなもんって思いましたよ。買わないんだもん、だってそんな。
まあ確かにね。うん、確かに、俺もある程度その古い漫画を、デジタルで買ってます。
うん。
やっぱり。
まあそれでデジタルで買ってきてくれてる分はいいけど、うん、でもやっぱり最初は物から見ないとみんな読まないと思うんですよね。
まあそうでしょうね。これ柚木ひかるはね、結構デジタル向きの
細かね、分かりやすいから、
この人ね結構ね、うん、あのデジタルで書いてるんです。
あ、そうなん
ですか。カラーとか多分おそらくそうなんです、うん、だってこの人の、あの甘い生活でも SE30 が出てきたように、この人大の Mac 好きだから、
うん、
かなり最初からパソコン入れてたと思うんですよね、原稿書くのに、うん、なんかこの人デジタル向きだなってたまに思うんですけど、絵柄も。
まあでも漫画もね、だから今縦のタブレットなり、
うんうん、
スマートフォン対応してるような切り方の漫画があるから、はい、僕らとは違う文脈で漫画を書く人もこれは出てくるはず
で、まあ、でしょうね、
うん
う
ん、いや、それはどうなるのか見てみたいなと思いますけど。
いやでもこれからだから、その漫画家なる若い子、
うん、
まあ、別に若くなくても全然いいんだけど、
うん、
いや厳しいでしょ。
厳しいですね。
書く題材もなけりゃ、その載せる雑誌の媒体も売れない、
うん、
ほんでおそらく単行本は初版そんなに吸ってくれないでしょ、そもそも、
うんうん、
まああのね、小説とかと違って漫画っていうのは吸った分だけ印税が来るから、
うん、
売れなくてもまあ1万部印刷したら1万部分の印税が入ってくるじゃん、うん、だからまあその出版側としたら結構リスクがあるから、
うん、まあ最初小ロットって話、
小ロットになるけど、もう本当にこれで生き残っていくっていうの本当厳しいな。ほんでしかも柚木ひかるまで行ってますからね、
うん、上が使えてます
からね、上が使えてますからね、ここ。
いや
どうしたい、今から漫画家になる思ったら、編集者の名人、
編集者としたら、
うん、
何をやらしたんでしょうね。
もうないんですよ。
いやだからもう多分やるんであればもう、まあマイクロコンテンツって言い方するんですけど、
うん、
雑誌、例えばダイヤモンド社が出している週刊ダイヤモンドの記事を一部分だけマイクロコンテンツで課金で売るとかっていうように、
うん、
こういう長い話にはしない。一話読み切りみたいな漫画ばっかり作る。
もう連載はダメってことですか？
連載はダメか、まあ、ずっとストックしておいてそれをネット上で売る。で、なんか話題になって、それがダウンロードいっぱいされる、みたいな。
もう週刊誌がダメじゃないですか、じゃ
あ。ダメです。週刊誌は多分ありえないです。
ダメなんですか？
だから週刊誌をやるとさ、週刊誌のラインナップがバーンって分かってないとダメなんじゃないですか。どっからどこに載ってるかって。
うん、
それを、スマートフォンでちゃんと表現できるかっていうと、ちょっと難しいかもしれないですよ。
だからこのページをめくったりとか、自分のリズムがあるじゃん。うん、漫画を読むリズムが。うん、ほんで、こう、多分、視線ね、うん。その、視線移動のリズム。もちろん漫画家が意図してそういう小回りしてるから、視線移動、その漫画家の意図するところで視線を動かして止めてるんでしょうけど、うん、それでも自分の中でスピードがあるじゃん。
うん、
漫画読むスピードが。それがスマートフォンで読むとね、そのスピードがね、その、うまくいかないんですよ。
なんか、あ、なんか違うみたいな。
引っかかるんですよね。すごい引っかかるし、 あの止めたい時って止まってないとか、
うん、
だからその捨て駒っていうかそのね、例えば時間を置きたいとか、はいはい、そういうのがちょっとなんか読みにくいんですよね、リズムが。
まあスマートフォンじゃ分かりにくいでしょ
う、ね、うん、もう本当にリズムがあるんです
よ。視線移動がなんか違うんですよね、
なんか違うんでしょうね。だから多分その例えばそういうのがうまいって言われてる漫画家がいるとするじゃない、うん、まあ例えば足立光がすごいうまいって言われても、うん、あれを例えば一コマずつスマートフォンで読んでいくと、まあもっちゃりした漫画になると思う難しいと思う。まあだからそれにその対応した漫画
表現技法っていうのは多分出てくるはずですよ、もっと。
うん。結局のところだって俺、4コマが向くかなと思ったんですけど、うん、4コマをデジタルで1コマずつ読んでも面白いこともなんともないもんね。
確かにね。
あれね、やっぱ4コマは4コマで4つ連なって
て、
初めて面白いんだって、例えば石井久志の4コマを、だから前、その iPhone でね、うん、小さいから1コマずつこう、大きくして、
うん、
でこう、まあ、スクロールしていくじゃん。面白くないからね、それ。本当に。だからおそらく俺はその石井久志の4コマをバッて目に入った瞬間にもう自分では見てないけどオチを見てんだろうね、
うん、
ある程度のこういう感じになるっていうのを想像して、
うん、
ね、お約束が来て面白い。
やっぱりあの iPad ミニぐらいの大きさが最適なんでしょうね、
漫画読むんだったらね、
読むんだったら、
うん、
でもね電子書籍もねやっぱりしんどい、
うん、
うん、
しんどい
ね、読めない。
まあ、だから結局俺が一番電子書籍に向いてるなって思うコンテンツはフランス書院なんだけど、
うん、それはあれでしょ、あのエロコンテンツだから隠しときたいっていう理由だけ、
だから全部持てるっていうね、あん中に、うん、しかもあのベッドの下に隠す必要もないし、うん、しかもやっぱり文字は読めるよね、
うん、
あの全然電子書籍でも Kindle でも何でもいいんだけど、うん、でなんていうのあのね、まああなたのようなそのね、あの可愛い奥さんがおる人には分かってもらえないと思うけど、
はい、
あのまあ、この後話しますけど、
うん、
僕意外と、
うん、
あの小説をおかずにすることあるんですよってなった時にね、片方の手は忙しいわけじゃん、
うん、
ほんでもう片方の手は文庫本を持ちながらめくるってことがなかなかできないのよ。
ああ、そういうのの用途でやる人はいいんでしょうね、スマートフォンとかは。
だってこう、こう、わかる？こう持って。
わかるわかる。
こういうのね。こういう動きを、まあ、片手でできるわけ。
うん。で、右手は、
前さん。右手は、前さんに行ってるから。だから、その時に初めて、スマートフォンにしてよかった。もう持てないよ。紙媒体なんて。
そうですね。
で、初めて思った。だから、フランス商品のホームページに行ってダウンロードみたいな。
はぁ、あ。活かしていただいてるわけですね、スマートフォンね。
そうなんですよ。だから千草先生はちょっと死ぬのが早かったんですよ。
まあということで、
結構喋
めっちゃ喋りましたよ。これはね、
ゆずきさん、
ゆずきはいろいろ喋りましたね。ゆずきひかるは、
うん、ふけ顔、
ふけ顔ですよ。いやゆずきひかるがふけ顔でもそれはまあそうだろうと。
まあそりゃそうでしょうね。
漫画が買えない私の話をしてたんですけど、
うん、まあでも久しぶりに漫画の話をしたんじゃないですか。
まあ元からね、もうイニシャル G の時から僕は漫画は弱いんですよ、全然分かんないから。
聞くところ漫画を語るの嫌がってましたからね。
分かんないもんだって、あんまり、
うんうんうん、
だってたまに坂本さんから褒められたのは、うん、あられちゃんのバイク小僧の話をして受けてくれたのはすごい懐かしいです
はいはい、
バイク降りたら死んじゃう病で
、
うん、あのお尻が泣いてるんですよね、
うん、
でプリプリってうんこを垂れ直すっていう。
面白いよね。
あの
キャラ立ってたな。あのキャラ立ってたわ。
鳥山明って、うん、僕はドラゴンボールよりもあられちゃんの方が好きなんですけどね。
最近久しぶりにコマーシャルであられちゃん見に行った。
あ、出てるんですか。
うん、なんか車の宣伝かなんかで。
うんちゃーって言ってるんです
か。で、それが、しかもちゃんとあの、原稿からバーっと書いていって、あられちゃんになるみたいな。CM？ いや、久しぶりにあられちゃん見たわって思ったけど、やっぱりあられちゃんって日本の漫画界のその、ちょっと、変換点っていうか、やっぱ、まあ、鳥山明の登場がそうなんですけど、うん、きっと今見ても面白いんやろな、あれ。
うん。
やっぱ、初めてどこだスランプ見たとき、うん、まあ、あれ、関東とそれから一番最後と一気に日本乗ってましたけど、うん、衝撃でしたもん、
うん、
絶対アメリカ人やと思ったもん。
あ、漫画の書いてる人が
書いてる人が、
うん、
こんなん日本人で書かれへんと思ったもん。
イラストっぽかったですもんね。
そうそうそうそう、うん、でまああんな二等身で、うん、どっからどう見ても漫画やけどリアリティあるっていうね、
うん、
その小物一つ一つにね。いやー、やっぱりその違いますね、
うん、
全然。うん、まあ散々今日はその鳥山明の遠の字も出しませんでした。
出しませんでしたけど。
出してませんけど。
実はすっごい複雑な今撮り方してるんで、
はい、
実はこれは、ゆずきひかるの話とかはね、もう3、4時間、5、6時間前に喋った内容なんですけど。
結構長く喋ったような気するんですけど。
めっちゃ喋ってますよ。60分くらい喋ってますよ。
覚えてない。
いや、多分ね、うん、ほとんど、うん、インターバルない状態で回しっぱなしに近いですからね。
はいはいはい、はい、
うん。今回は。
ゆずき聞かれてそんな喋ることあるかな。
いやいや、ゆず、いや、もう、老け顔についての話をしてましたから。
はいはいはいはい、はい。
うん、うん。
老け顔ね。そうそう、そうでしたよね。
そう。
俺らって若く見えるんだよね。
そうそう、一応ね、そういうふうにしたいんですよ。うん、
はいはいはい。
うん。ということでね、はい、もうあと一周ぐらい坂本さんの回は続くのかなと思うんですけど。
もう映画ゲームうんざりしてると思うんですよ。
だどうなんでしょうね。本当は本当はね、なかなかちょっと、2週空いてまた次挟んでやりたいけど、あんまりやりすぎるとまたね、新鮮さがなくなるから難しいんですよね、これもね。
あ、でも新鮮さっていう意味で言うと、
あんまり時事ネタ言ってないですけど、
全くない
んです
か今日は。
大丈夫です。
はい、おそらくこれを5年後に流したとしても柚木ひかるはまだ甘い生活やってると思います。
そうですね、
うん、
確かに
大丈夫、まあ、もちろんその頃はもう経団連会長になってると思うんですけど
経団連会長島耕作になっている
なってると思いますけど、うんうん、大丈夫です
大丈夫です、まあ、それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。